熊です。来ました。ですね。今日は、なんだっけ、エニグマではないのかな。よくわからんけども、とりあえず、エニグマのところの、カテゴリー別で、あるんですけども、キイチじいちゃんシリーズなるものがあると。ということで、リク受けまして、今日は、それをやろうかなと思います。で、ですね。ちょっと待ってくださいね。ですね。今日はね、ちょっとパソコンの調子があんまりよろしくないので、下手すると突然何の前触れもなく落ちるという可能性が、あと、まあ、これはですね、パソコンじゃなくて今度は雷もちょっとゴゴゴゴ言っておりますんで、いきなり落ちる可能性があるっていうことを一応一言言っております。まあ、落ちたらですね、スマホの方からですね、書き込みしようと思いますけど、落ちましたっつって、まあ、もしかしたらちょっと落ちるかもしれないということで、まあ、その辺はご了承くださいということでいきたいと思います。ジータですね。145、お茶コント持ちじゃないですか、ここまです。キイチじいちゃん、じい違いますけどね、喜び一って書いてキイチだったと思うんですけど、じいちゃんが骨董品の話が記憶に残ってるわと。まあ、なんか骨董品の話かなんか、自分なんかそのシリーズでも2話かなぐらいなんか読んでたらしくて、知らずに、だから自分一度その2話に関しては読んでるみたいなんですけど、まあ忘れてるんでやります。で、記憶に残ってるということで、はいはい。で、146番、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですか、来ました、小川と、今日も最後に聞くよと、あざっすで、147番はおっちゃん待ってたぜと、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです、あざっす。で、148、おちゃんこんとおちゃんじゃないですか、こんばんはです、うとうと仕掛けていたけど寝なくてよかったと、 PC 落ちないように祈りながら聞きますと、まあ、眠いときは普通に寝てください。で、早速いきましょうか。オートストップ、キイチじいちゃんシリーズ、もしかしてキイチっていう名前じゃなかったらすいません、読み方間違えてたらいきなり申し訳ないんですけど、まあ、キイチとしか自分読めなかったんですけど、で、ですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 話あります。はい、なのでその10話をやりたいと思います。いきましょう。まず最初は逃してしまった神という題名の話です。じいちゃんの昔話をします。家は昔質屋だったと言っても、じいちゃんが17歳の頃までだから、私は話でしか知らないのだけど、結構面白い話を聞けた。田舎なのもあるけど、じいちゃんが小学生の頃は幽霊はもちろん、神様とか妖怪やらたたりなど非科学的なものが当たり前に信じられていた時代で、そういったものを質屋に持ち込む人は少なくはなかったそうだ。どういった基準で値段をつけていたのかはわからないが、じいちゃん曰く、親父には霊感があったから、そういう神がかったものは見分けることができたんだと言っていた。一番印象に残った話を書きます。キイチじいちゃんが小学生の頃の話。壺や皿、人形に石、蔵は薄暗く物がとにかく多い。子供心をくすぐられ親父に怒られるのを承知でキイチはよく遊んでいた。 中でもティーチが興味を持ったのは竹で作られた笛。作りは荒くて誰かの手作りのようだった。笛なんて吹けないのにどんな音が出るのやらとティーチが吹いてみると、ピョロローと音が出た。ただ音が出るだけじゃなく、ちゃんと音楽になっていた。音を変える穴がある笛ではなく、ただの竹筒の笛なのに、空気を吹き込むだけで音楽が鳴り出し、聞いたこともない音が蔵中に響いた。不思議だなと思い笛を覗き込むと、竹笛の中には綿が詰められていた。綿が詰まっているのに音が出るなんて。不思議に思ったティーチは綿を抜いて覗いてみたが、ただの竹笛であることに変わりはなかった。もう一度吹いてみると、にょろっと白いものが出てきた。よく見るとうどんほどの蛇が出てきたのだ。蛇は笛から飛び出るとさささっと逃げていってしまった。何が起こったのかよくわからず、ぼーっとしていると蔵の扉が開いた。扉の向こうには鬼の形相をした親父が立っていた。案の定こっぴどく叱られ、蔵での出来事を話すと、笛の音がしたからまさかと思ったら、ああこれじゃ商品になりゃしぬと愚痴ると、親父がティーチに笛をポイッと投げ渡した。もう一度吹いてみろと言われ、恐る恐る吹くと音が出ない。何度強く吹いても優しく吹いても空気が吹き出る音しかしなかった。いいか、お前が逃がしちまったものは大事な神さんだったんだよ。これに懲りたら二度と蔵の者に手出すなと怒られたのでした。しかしこの話を聞いた後もじいちゃんから蔵の商品の話をいくつも聞いたので、じいちゃんはきっと懲りてなかったんだな。もう亡くなっちゃったけど、チンゲを金髪にしたり、味噌汁用の乾燥わかめをおやつに食べてわかめが胃の中で膨らみ黒いゲロを吐いたり、愉快な人だった。以上、逃してしまった神という題目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、149、おっちゃんこんばんは、とおっちゃんじゃないですか、こんばんはです、のんびり聞かせていただきやすと、あざっす。で、150、先日は企画落ちでした、 PC 落ちないでよかったです、あざっす。で、151、おっちゃん欠乏症でやばかった、風生き返ったと。うん、1週間も持たない、こんだけ録音ファイルが大量にあるの。で、152、今来たイサム48、こんばんはと、よくわかんないですけど、とりあえずあざっす、今日も楽しませてもらいますと、あざっす。で、次行きます、夕暮れの壺、今は昔質屋だったと言っても、じいちゃんが17歳の頃までだから私は話でしか知らないのだけど、結構面白い話を聞けた。夕暮れの壺。親父は鑑定士の仕事もしていて、依頼の品が大きなものの場合はお客の家まで出かけるため、喜一じいちゃんはその間店番をさせられた。店番といっても目利きができるわけではないので、売りに来たお客は明日にしてもらい、買いに来た客の相手だけ。しかし田舎の質屋に客なんてほとんど来ない。ところが珍しく客が大きな荷物でやってきた。参った、こりゃ売りか鑑定の客だと思い帰ってもらおうとすると、風呂敷をドンと置き、出てきたのは立派な赤い壺だった。ボコボコしていて荒々しく、模様かと思えば木々の絵が黒い上役で描かれていた。親父はいないというと、太った客は語り出した。客は趣味で骨董を集めている方で、この壺は無名の作家の作品で価値のあるものではないのだけれど、人によっては全財産を投げ売ってもいいと言い出す人がいればゴミ同然という人もいて、どういったものなのか詳しく知りたい、もし良くないものならどうすればいいか聞きに来たそうだ。 ふーんと全く壺に興味のないキイチは話を聞きながら壺の模様を目で追っていた。すると壺から何かが聞こえてきた。客はペラペラ語り出し止まらない。それでね、私は後者側でこの壺の価値がわからないんだけど、前者の間で勝手に呼ばれている名前があってね。キイチは日暮らしと言うと客はびっくりしていた。そうなんだ、日暮らしと呼ばれているんだ。なんでわかったんだい？客に聞かれたがキイチにははっきりと聞こえた。壺をじーっと見つめると日暮らしの鳴き声が聞こえ、まさに夏の夕暮れそのものだった。お客さん、これダメだよ、よくないものだ。人の魂を吸い取る壺だ。お祓いしなくちゃいけない。危険だからうちで引き取るよ。キイチは思わず嘘をついてしまった。キイチもこの壺に見せられてしまった。何としても手に入れたくなったのだった。慌てた客は壺を置いて行ってくれた。キイチは壺を眺めながらとてもいいことをしたと思い、あんな価値がわからない奴が持っているよりうちにあった方がよっぽどいい。それにただでこんないいものを手に入れられたんだから親父も喜ぶだろうと北総園でいた。ところが帰ってきた親父に喜んで壺のことを説明すると大目玉を食らった。バカ野郎、うちは鑑定屋だぞ、信用が大事なんだ。そんなことして商品手に入れたってんじゃ誰が買うんだ。物の価値を決めるのが商売、客の価値なんて誰がつけろって言ったと怒鳴られ、結局壺は持ち主に返されてしまった。じいちゃんはもう一度日暮らしに出会えたなら全財産投げ打ってもいいと言っていたが、戦争になって行方は分からなくなってしまったそうだ。以上、夕暮れの壺っていう題名の話でございました。あ、上薬だ、そうそう、俺ね、上役って言ってね、絶対違うのは分かってたんですけど出てきませんでした、とっさに。はい、すいません。そう、なんかね、明らかに自分でも言ってて違和感を感じたんですけど出てこなかったです。上薬だ、そうそうそう、読んだまんまなんですけどすいません。で、ジータレスミ153、増えるわかめでどれくらい増えんだろうと。すんげえ増えるよ、すんげえ増える、で鬼増える、で154、こんばんは、あと1ヶ月ぶりくらいに生で聞かせていただきました、あざっす。ところで最近あっちの世界ゾーン一線は読み、聞いてるんですが、ガチムチハンバーグって今も禁止ワードなんですかと。なぜでしょうと。ああ、忘れて入れっぱなしですね。まだ若いのにおっちゃんと呼ばれている理由も含めてお聞きしたいのですがと。まだ若いのにおっちゃんと呼ばれている理由、この声のせいだと思いますよ。自分が配信始めた頃からずっと言われてますんでね、差し支えなければ教えていただきたいと思うのですがと。だってまだお若いのにって、だって今さすがにみそじ超えましたけど、あのなんだ、24ぐらいの時から言われてますからね、配信始めた頃の。だから別に呼ばれている理由はこの声のせいだと思いますよ、別に。はい。で、差し支えなければ教えていただきたいと思うのですが、ね、無理にとは申しませんと、随分ご丁寧に。去年あたりから聞き始めたので、点々点なんですけども。ガチムチっていうのはあれでしょう、自分のこの声が、声からなんかそういうキャラクターというか、イメージ像っていうんですかね、かなんかがあって、でなんか散々パラ言われててめんどくせえから NG に入れたっていう、もううっさいからっていう。確かね、結構当時なんかそんなレースがわわわわあって、でハンバーグなんつうのも自分のお取り寄せでハマってて、毎週毎週いろんなとこからお取り寄せしてて、ブログに書いてた時期があって、その時初めの方に頼んだハンバーグの話がなんでか知んだけど引きずってるっていうだけの話で、でその引きずり具合がしつこかったんで NG ワードに入れたって、ぐらいのレベルですね。で155、おっちゃんちもしくは親戚とかでお店してる人いると。お店はいないですね。 156、焼き物なら上薬ではと、すいません。で157、どうも仕事辞めて朗読に専念すると噂で聞いたのでとても嬉しいです、頑張ってくださいと。儲けにならないから無理ですっていうね、で、158、おっちゃんこんばんはと。おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。ドラクラは何のキャラで始めたんですかと。ドラクラってドラゴンズクラウンっていう最近出たゲームですね、2日前で、私はドワーフで始めたのですが先ほどハードモードを突入しましたよ、久しぶりに面白いゲームに出会いましたと。いいな、ハードモードを早く行きたいですね。自分ノーマルでまだタリスマンが6つかな、タリスマンだっけ、うん、で、ファイターですね。で159、毎日放送聞けるじゃん、仕事辞めて朗読に専念するとか最強じゃねえと。最強っていうか俺最弱だと思うんですけどね、仕事してない時点で。で160、素敵なおじさまこんばんはと。もうおじさまじゃないんですけどこんばんはです、ね、ちょっと遅れたけど今から生で聞かせてもらいますと。あざっす。で161、おっちゃんこんばんは、今日は早く来れたと。おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、あざっす。で162、落ち着いたええ声やからと。あ、おっちゃんって言われてるのはってことですか。ええ声かどうか知りませんけど落ち着いたっていうのはよく言われますね、リアルでも。で163、今週も土曜日配信ですね、今から聞かせていただきますと。まあ、土曜やるんだか金曜やるんだか日曜やるんだか適当ですね。ああ、とりあえず土曜やっときゃ日曜ドラクラずっとやっていけるということで。で164、164、録音ファイルにあった電話の話からこのシリーズはいつの頃の話かと思っていたのですが、戦争で行方がわからなくなったということは大正とか昭和の初めの頃なのでしょうねと。まあじいちゃんが若い頃の話ってことから考えてそういう感じじゃないですかね、うん、と思いますけどね。ちょっと古い感じはしますよね。大正に行くのかどうかはちょっと分からんすけど、うん。で165、おっちゃんこと。おっちゃんじゃないですけどこんばんです、おっちゃんのマイクってどこの何を使ってるの、オーディオインターフェースはと。マイクっていうか自分マイクだ、まあ、ヘッドセットは移り変わりがあるんで、今使ってんのはオーディオテクニカのなんか7、8線するようなやつ使ってますけどあのなんだそれまでは、プラントロニクス、自分プラントロニクスのやつが好きで、なんでか知んないけど、まあ一番初めに教わってそれがなんか思ったより良かったからそれでずっとプラントロニクスの使ってるっていう、あとなんだ手元にリモコンあるから即ミュートができるっていうので好きで、とにかく、まあ、正直まあ良ければどこでもいいんですけど、あと安くて、とにかく手元にリモコンないと嫌なんですよね。くしゃみとか咳とか、まあ、咳たまにそのまましちゃいますけど、なるべくくしゃみとかはミュートかけたいから即そういった時にミュートできる、手元でねとっさにでもできるようにしとかないとちょっと嫌なんで、うん、でオーディオインターフェースはって言ってますけども、基本自分サウンドカードとかも何にもないでオンボードで普通にやってる人間なんでね。であとちょっとそのなんだ、あ、これつけると音質良くなるよって聞いた USB のそのサウンド、あ、そうだ、サウンドカードはないけど USB のサウンドブラスターがいいっつって、2,3,000円するようなやつ、入れて USB ぶっ刺して、そこからのそのヘッドセットのやつをぶっ刺したら随分音質良くなった、おすすめ。で166、世間のドラクラ具合が半端なくてびっくりだわと。びっくりですよ、だってドラゴンズクラウンだってアマゾンで頼んだって8月4日にお届けしますって、お前予約したのにおっせえなと思って、キャンセルして自分直で近く の、 あの久しぶりに行きましたけどゲームショップ買いに行きましたからね、でネットで、どっか売ってるかなと思っても売り切れ売り切れ売り切れ売り切れですからね、売り切れまくりですよで、まあ、実際面白いんですけどね。で167、ドラクラおっぱい揺らし言われたと。まあなんかあの絵はね、ちょっといろんなところデフォルメっていうか、なんつうの、強調して描くようなそのバランスの独特なバランスで描く絵ですからね、まあおとぎ話的な感じでいいんですけどね、あのバランスの、うん。で168、詳しくありがとうと。これは何の話ですかね、どれについて詳しくなんだかよくわかんないですけど、とりあえずはい、で169、 DJ さんの配信環境を質問するのって流行ってんかなと。 あ、知りません。たまにでも自分聞かれますけどね、今度やろうと思う人とかは気になるんじゃないですか。今度やろうとか実際今やっててなんか気になる方とかは聞くんじゃないですか。まあ、やる側ですよね、聞いてくるのはね。やらない側で聞いたってどうしようもないですからね。なんかやろうと思ってるから聞くんでしょうけどね、やろうまたはやってるから、うん、自分のは別に大したことないですね、で、元に戻りまして、キイチじいちゃんシリーズの、3つ目、赤子火鉢っていう題名の話です。キイチじいちゃんが学校から帰ると店に薄汚い火鉢が置いてあった。客が売りに置いていったのかな。まじまじ見ていると、そいつは価値のあるものなんだ、触んじゃねえぞと親父が奥から出てきた。え、これが？と眉をひそめると、親父はいわくつきなんだよと得意げに言うと、キイチは慌てて火鉢から離れた。いわくつきのものはうちは確かに多いが、一体誰がそんなものを買うのかと聞くと、世の中変わったものを欲しがる悪趣味金持ちが一平いるんだよ、そういった顧客は大事にしねえとな、と笑っていた。いわくというのはこんな話だった。早くに事故で夫や家族を亡くした老婆は息子を異常に溺愛していた。そんなうちへ嫁が入り、嫁姑戦争が始まった。息子も頭を抱えていたが、1年もすると姑が、病で倒れ、また1年後には嫁の看病むなしく亡くなってしまった。悲しみに暮れた息子は母を溺愛していたがため気功に走り、妻に3食毎日母のお骨を持ったのだ。息子はお骨を食べた人が妊娠するとお骨の主が宿るという言い伝えを信じていた。何も知らない妻は子に恵まれ喜び元気な女の子を産んだ。息子と嫁は大事に育てたが奇病にかかり、日に日に赤子は痩せて絞れていった。嫁の看病むなしく、赤子は1年でまるで小さな老婆のような姿になり、ある日突然、この女が私を殺したんだよと声を上げた。嫁は大声で叫び、人殺しと罵る我が子を火鉢へと突っ込んだ。ところが赤子は嫁の袖をしっかりと掴んで離さず、嫁にまで火が回ってきたのだ。嫁は助けてと叫んだが、嫁を信じれなかった夫は家から走り去ってしまった。気がつけば全てが燃えてしまった後、残ったのはこの火鉢だけだった。母が大事にしていた火鉢なので片身にと思ったのですが、毎夜毎夜火鉢からあの赤子がひょっこり顔を出すんです。私の名を呼びながら、と男は言った。寺ではなく家へ持ってきたのは火事の後で少しでも金が入るのだろう。足元を見て親父は安値で買った。でもそんな呪われた火鉢なんか売って客が呪われちゃったらどうすんだよ、とキイチが聞くと、俺だってプロだ、何かついてりゃ払って売るさ。客が死んじまったら食ってけねえからな。それにこの火鉢は呪われてなんかいねえよ。見たところただの火鉢だ。化けて出てくるなんて男の後悔と罪悪感で紡いだ幻だろうよ。呪われてるとすりゃ。それから数日後、新聞に規制を上げ、火事の中へ男が飛び込み死亡という記事が載った。親父はパラパラと店の帳簿、売買した客の名前、住所を記したものを見るとニヤッと笑い、店番を頼むと言うと、新聞と火鉢を片手に上等な下駄に履き替え出かけていった。きっと今日はごちそうだ。キイチが初めて複雑な気持ちというものを味わったお話。 以上、赤子火鉢という題名のお話でございました。ちょっと噛みすぎました、というか微妙な誤字でダメでした、自分で修正できず、はい、で次行く前にじーたれすよみ、170、これがおっぱいなら許されて、おとんとんだとダメなんだから世の中嫌よねと。ああでも見たくねえしな。ああで171、まあ見たいんか、171、父親揺らしてどこに需要があるんだよすっとぼけと。ああ、まあ、父親じゃないんですけど、ああ普通に真面目に返す。で次、見せ物小屋っていう題名の話、ちょっと待ってくださいね。はい、行きましょう。見せ物小屋という題名の話です。陽気一でっかくなりやがって。店にでかいおじさんがいた。ガチローおじさんだ。おじさんは親父の悪趣味な友人の一人だ。違う、とちろうだった。俺の名前はとちろう。外を歩きたくさんのことを知り教える者、とちろうだ。おじさんの口癖でこじつけだ。昔は牛年の次男に外という字をつける風習があった。理由は牛はどっしりとしてなかなか小屋から出ようとしない様子から、早く養子に行けという意味らしい。おじさんはたくさんの学校を行ったり来たりしている学者らしい。行った先で変わったものを見つけたり、変な宗教に首を突っ込んだりする変人だったが、田舎育ちの喜一にはこの人の話は夢のような外の世界だった。その日、見せ物小屋の話をしてくれた喜一の町にも縁日になればよくやってきた。小さなサーカス&マジックだ。たまたま行った村がちょうど縁日だった。懐かしく思った土地郎は神社に入り、人混みの中マジックショーを見ていた。ところが、そのマジックショーには種がなかった。どう考えても物理的にありえないことが目の前で起こっていたのだ。空は飛ぶわ、小さな箱から5人6人と現れたり、周りの田舎者ならとにかく俺の目はごまかせねえぜと意気がっていた土地郎は、自分のスケジュールをずらしてまでそこの団員たちを見張ったそうだ。15人ほどの団員たちは縁日が終わると小さな小屋へと入っていった。周りにはもう人はいなくなっていた。着替えでもしているのかと思い待っていると、出てきたのは団長らしき男一人だった。不思議に思い小屋を覗くが誰もいない。その間に団長を見失ってしまった。くそ、確か次の公演は隣の県と言っていたな。土地郎は汽車の時間を調べ、次の日汽車の中で男を見つけることに成功した。男の向かいの席に座り眠ったふりをすると、しばらくして男も眠りだした。閉めたと思い男の小さな荷物を調べた。中から小箱が出てきて、中を開けると葉巻のような筒が何本も入っていた。一本抜き取ろうかと思った時に、駅に止まる合図の汽笛が鳴った。まずい、男が起きると思い慌てて荷物を戻し、また寝たふりをした。男が起きると同時に土地郎も今起きたかのような芝居をした。男が立ち汽車を降りようとする土地郎も、立とうとしたが、なぜか腰が上がらない。声も出なかった、俗に言う金縛りにあった。男は立ち去る瞬間、次後を追えば殺すぞと言い去った。土地郎の金縛りは次の駅まで続き、結局何もわからなかったそうだ。横で話を聞いていた親父がぽつりと、狐だなと言った。一本取ってくりゃ そのくだりつね高く買ってやったのによと笑ったが、俺は金が欲しいんじゃねえんだよ、真実が知りてえんだと怒るおじさんに、親父はだから狐だってと拉致の開かない会話が続いた。以上、見せ物小屋っていう題名の話でございました。はい、これとちろうなんだ、これガチロウ、ゲチロウ、ガイチロウとか思いましたけど、とちろうだった、ね、え、ちょっと先を読めばよかったんですが気づきませんでした、すいません。で、次、ごめん、ジータレス読み、172、ガチロウおじさんだとやはりガチム、うん、自分もあのやべえこれ言って、しかも合ってたらよかったものの間違えたから多分つく言われるかもしれないと思っちゃいましたけど、はい、で173、今年の24時間おっちゃん耐久放送はガチコア系盛りだくさんでお願いしますねと、うん、よくわかりませんけど、今年のって書いてありますけど別に去年やった覚えないですけど、はい、あざす。で次、泣き人形っていう話、店から親父と客の話し声が聞こえてきた。ちらっと覗くと一組の夫婦が見えた。友禅の着物、友禅の着物、パリッとしたスーツにきっちり整ったひげ。こいつは金持ちだと感じたティーチは、チョコでももらえるのではとすかさず茶を用意し、親父の後ろからそろりそろりと、そちゃですがと茶を差し出した。普段用もないのに店をうろつくなと言われているため、こうでもしないと自分の存在をアピールできなかったのだ。ティーチの腹の中が読めている親父は眉を寄せて邪険にしたが、後継ぎの勉強だといえば客受けも良かったため、親父はそれ以上何も言えず居座ることに成功した。客が売りに来た商品は立派な日本人形だった。着せ替え人形にされていたのか、立派な着物が何着もあり、素人目でも高価なことが分かった。しかし親父はすかんなと一言、ティーチはピクリと反応した。親父のすかんという言葉は良くないという意味などが含まれ、ダメ出しや説教の際に使われたからだ。親父は人形から何か感じ取ったのか、必要に人形の出どころなどを聞いていると、観念した客は重い口を開いた。ある日、蔵を整理していると人形が出てきた。いつのものかわからない人形を蔵のゴミとともに捨てたそうだ。次の日の朝起きると仏間に人形が置かれ、なんとその人形は涙を流していた。驚いた夫婦は寺に持って行こうとしたが、人形がまたポロポロと泣き出し嫌がる。燃やすことも捨てることもできないが、怖くて家にも置いておけず途方に暮れ、ここへ来たのだった。親父は少し考えたが、結局その泣き人形をただ同然で買い取った。喜一には商売事はやはり興味はなく、何の収穫もなかった上に親父に店じまいを手伝わされ報れていると、明日お祓いに住職んとこ行ってくるから店番頼むぞと親父に言われ、喜一はさらにげんなりした。そんなに良くないものなんか買うなよと反論すると、そんなに悪くも強くもないんだがな、よくわからんもんを売るのは性じゃねえ、念には念ってことだな。親父はそう言うと部屋へと戻り、喜一は明日の岩名釣りを断念し、人形を恨めしく思いながらその日は眠りについた。その日の夜、喜一は夢を見た。あの人形が自分に泣いてすがるのだ。何を言っているのかはわからないが、泣きながら何か頼んでいる感じだった。朝、喜一は昔のことを 違う、朝キイチは夢のことを親父に話すと、親父も同じ夢を見たそうだ。親父は夢で人形と会話したらしい。普通はこけしを使うからな、金持ちはやることが違うな、気づかなかった。そう言うと親父は店に入り、人形の着物を剥ぎ出した。見ろ、背中に文字が書かれてるだろう。キイチは消えかけている文字を目を凝らして読んだ。長々と前置きの後、亡き子を偲んで、トヨと書かれていた。キイチの住むあたりでは、水子の霊を供養するとき、こけしが使われた。生まれてくるはずだったこの名前を書いたこけしを一年仏壇に置き、その間子を作ってはいけない。その後、お祓いをして燃やすのだ。そのこけしを、お悔やみこけし、供養こけし、泣きこけしなどと呼ばれていた。そう、あの人形は、泣く人形ではなく、泣き人形だったのだ。親父の話では、人形には母親の念がついていた。子供を流産した上にもう産めない体になってしまった女は、亡き人形を燃やさず、ずっと我が子のように可愛がっていたのだ。その残留思念が人形に残り、燃やされることを嫌がったのだった。寺に持って行かれると燃やされると思ったんだろう。昨日の晩、燃やしたり捨てたりしないことを約束に寺でお祓いを受けると言ったから、もうこの人形が泣くことはないだろう。親父はそう言うと人形を持って寺へと出かけていった。その後、人形はすぐに買い手がついた。親父は趣味の悪い金持ちに人形を燃やしたり捨てたりしないことを約束させて高値で売り、亡き人形は喜一の前から姿を消したのでした。以上、泣き人形という題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、174、クダギツネとは懐かしい、ヌーベイのイズナヤネと、ヌーベイ懐かしい。で、175、昔は本当普通に、タヌキ、キツネ、キツネタヌキに騙される話ありましたからねと。タヌキとかキツネとかに騙されたっていうことにしてる話じゃなくて、いや、そのなんつうの、あの原因が分かんないから、キツネだよタヌキだよっていうことにした、もうそこで決着っていうことで言ったわけではなく、本当にそれなんていうの、キツネタヌキにこれはもう化かされたにちげえねっていうような、あ、話ってこと、そういうのが普通にあったってことでいいんですかね。どうなんでしょうか、ちょっとその辺よくわかりませんが、普通にあったっていうのはどういうの、自分あんまりそういうのよくわかんないんであれですけども、そうですね。で、176、クダギツネは化けないぞと、クダギツネ筋の家のものに刺激される何かだから使い方がおかしいなと。あ、そうなんだ、クダギツネの筋の家のものに刺激される何かが、あー、化けんの、だからクダギツネは化けないと。ほうほうほう、まあ親父さんもその中途半端にしか、分かってなかったってことなんですかね、その辺は。その思い込んで間違えちゃうパターンっていうのはよくあることですけども、で、177、お茶も味噌汁になってるからおっちゃんって呼んでくる親戚の子とか、あ、そろそろいる頃じゃないのと、おっちゃんじゃないですけどって反射で出たりしてるんでしょうと。まあ、あの親戚に確かにまあいますけど、めったに会わないんでね。で、 言われたことはまだないですけど、まあ、言われたら言われたじゃないですかね。ていうかさすがにその10歳も行ってない子から言われるのはもうしゃあないんじゃないかなと思いますけどね。そんぐらいはね、離れてるわけだから、はい。で反射では多分出ないと思うけど、出たら出たですね、出たら出たでしゃあないですわ。あ、出ないと思うけど。で178、水光って現代の産物なんだけどねと。昔は間引きが普通だったから7歳までは神の域で、子供って人間ではないって考えだったしと。神の域で子供って人間ではないって考えだったから、あ、間引きが普通だと。で水光は現代の産物。ほうほうほうほう。そうすると、あ、そうなのか。昔ってどこまでなんですかね。間引きが普通だったのっていつまでなんでしょう、普通っていうか、まあ、当たり前のようにされていた頃で、どこまで昔なんだろう、よくわかんないけど、うん。で179、おっちゃんは結婚したら放送を続けるの、ペースはもっと減ることになりそうだけどと。どうなんですかね。まず、なんだろう、そもそもこの1両目自体がいつそういうことがあるのかっていうのが全く見えませんからね。だから多分やってんじゃないですか。あ、問題なく。うん。っていうか、そもそもまず結婚しないっていう、結婚がないから普通に続けてるっていうことになりそうだけど。で、180、私未だにおじおば扱いされると頭はたくわと。頭はたくのか。頭はたくのは良くないよ、頭は。頭やっちゃあかんな。いきなり手出しちゃあかんと思うけど。で、181、本当の追いやめいができたら、おじさんと呼ばれるのは致し方ないね、と。うん。と思うけどね。で、別にあんまり気にしてねえし、その、ラジオではこういうこと言ってますけど、別にその、なんだ、親戚にそうやって、言われようが、はいはいって感じでしょ別に。だって10歳いかないぐらいのこの時に30超えてる人はおっさんでしょと思うよ。30超えると20代っていうとまだなんかすごい若々しい感じが20代って響きからしますけど、30ってなってくるともうなんつうの、20代って大人なんだけど、そのなんだろうな、大人と子供の間というか、いやもうその成人なんですけど、なんかまだ大人になりきれてない感あるけど、その響きからね、ただ響きからですよ、別にその20代の人がどうこうとかそういうあれじゃなくて、響きからそういう感じがするけど、30まで行くとその枠からさらにもう抜けてもう大人っていうところに入ってる感がすごいする、イメージ的にから、まあ、おじさんっていう感じがするけどね。ていうかあんまりおじさんっていう、まあおばさんは知らんけど、そのおじさんっていう言葉にそんな別になんつうの、ネガティブイメージを別に植え付けてそうやって言ってるわけじゃないから、ただ単に大人の男の人って意味で言ってる感っていうんですかね、だから別にいいんじゃねと思うけど、で、182、昔、要は戸籍ができるまで江戸時代とか普通に間引きが行われてたのってと。江戸時代とかは普通に間引きが行われてたのか、普通に間引きか、大変だな。まあいろいろね、っていうことは昔は多いですからね、で、113、まだ発見されてないだけで、キツネとタヌキは幻覚作用のある毒とか噴射してるんじゃないのと。ああ、騙されたっていうか、キツネとタヌキは幻覚作用のある毒とか噴射って、どっから出してんのよ。何、どっか出ちゃってる、プシュプシュ出ちゃってるかな。そうすると、それ吸っちゃうと、幻覚見えて、てか騙されるっていうか、まあ、人間からしたらまあ騙された感っていう形では結果的にはそういうあれなんでしょうけど、 でも狐とタヌキを別に会ってないところでいきなりそれに会うから、うん、まあいいや、別に真面目に答えてもしゃあない。で184、中高生から見れば30代はおっさんだし、まあそれはそうだな、38歳くらいは間違いなくおっさん、38はもうそうだと思う、うん、で俺が高校の頃には38歳の人をそう見てたし、だから高校生を責めるのは間違い、自分もそうだったし、20歳も違えばこれはもうおっさんだと認めるしかないよと。まあ、ダブルスコアとかね、そういった感じで言っちゃうと、もうだって感覚とか、そのなんつうの、もうこれも知らないの的なのが普通に出てくるじゃないですか、当たり前のように。もうしゃあないですけど、だってあのダブルスコアとか、そのなんつうの、20歳違うとかだから、そりゃねえっていう。でも驚くけどね、これも知らねえのか、ふーんっていう、うん、だから認めるっていうか、うんうん、まあ認める、うん、だから別にいいんじゃね、てかあんまりそれに固執しても、うん、そこだけで別に見られてるっていうか、まあ年齢だからね、年齢は数字ですからね。で、185、子供ができたら子供の友達に対しておじさんはねなんていう具合に普通に出ますよと。そうか、子供ができたらね、子供の友達に対してね、おじさんはさっていう風に言うってことだよね。で、186、成人は20歳からだけど本当の意味で大人ってのは30くらいからってことだよね、わかるよと。うん、とにかく20歳くらいだと、その領域というか、そのなんつうの、まあ、日本だとその酒が飲めるだとかそういうあれで、酒が飲めるというか酒を飲んでもいいか、酒を飲んでもいいっていうあれがあって、まあもう18ぐらいから働いてる人とかもいますけど、普通に、とりあえずそのなんていうの、仕事を始めてそれなりに少し、社会に入り込んでっていうところの初めの段階だから、あんま別に、まあ一応大人っていう一応カテゴリーには入るんだけど、まだ入りたてなんで、一応なんつうの、なんかまだ初心者マークつけてる的な人が多い、その考え方とかも含めっていうところですけど、うん、だからといって自分が大人なのかと言われると大人ではないと思いますけど、でもまあさすがにそっから10年も人間、そのなんていろんな経験とか、まあそういったのしてくれば、まあ20歳の頃よりかは多少そのなんつうのかな、視野とかも変わったりとか、逆にまあ考えが凝り固まるっていう場合もありますけど、まあなんか自分なりのその筋みたいのがそれなりに、出来上がってきてっていうところはあると思うんで、まあそういった意味ではまあ30くらい、まあ大人っていうところに入り込んで10年も経っちゃうっていうところだと思いますけどね。187、化けダヌキっていうとネズミの天ぷら、ネズ天の話を思い出すわ。ヤマコワとかに載ってるネズ天の話って俺読んだね、確かね。で、188、日本の社会って家族で一番小さいもの基準で家族の故障を決める、面白い社会なんだよねと。そうだね。でもそれはさ、あれなんじゃないの？え、でも日本の社会だけ？やっぱりそのなんていうの？一番わからない子に分かってもらうように、現在あなたからの視点だとこうですよっていうのを、だから子供はこの人が自分の何に当たるかっていうのが一番分からないから、そこをに分からせるためにそういう風にするのが自然となってるんじゃないの、と思うけど、そこからそのなんつうの、いろんな人視点でこれはさ自分のお父さんでつってさ、じいちゃんのことをさその言われてもさ、あのパッと見なんつうの、わかんないじゃん、自分の親父の親父かだからあおじいちゃんかって言うよりも、いきなりじいちゃんっていうねところにしてもらった方が 子供はすぐ理解できますから、まあそういったことじゃないの自然な流れだと思うけど、うん、で、いやだからそのなんつうの、またぶり返しますけど、だからそのそこが分かることで相手を敬うというか、その親、そのおじいちゃんだから、自分のおじいちゃんだからとかおばあちゃんだからとか、うん、そういうのがで、そのストレートに伝わってくるっていうか、うん、っていうのはあるんじゃないかなと思いますけど。で、189、間引きは現時的には昭和初期まで行われてたはずですよ、貧しい地域では。はあ、昭和初期までか。まあ下手するとかなり、なんつうの、本当になんつうの、なんとか村とかそういったところでは実は行われててっていうのはあったのかもしれないですけどね。かなり最近までとか知らんけど勝手なこと言ってますけど、でも昭和初期でも相当最近ですけどね、うん。で、190、子供に友達できて何人も遊びに来たら公園で紙芝居だね、紙芝居のおっちゃんだねと。見に来ねえよ誰も。もう紙芝居っていう、そのなんていうの、あの時代じゃないですよね。せめてあのタブレット持ってって、それをあのタッチでこのスライドしながらこう見せてく、デジタル紙芝居ですよね、やるとしてもね。でしかもあのポチッとここを押すと動画がっていう、だったらもう紙芝居じゃなくていいな、あのパワーポイントみたいになるから、ちょっとしたパワーポイントでスライドでそうやってなんかプレゼンやってるみたいになりますからね。で、191、いや家族間での呼び方もお父さんが自分の父親をおじいちゃんと呼びますよねと、本当はお父さんなのに、そういう意味では海外から見ると特殊ですと。いや、だから結局、いやでも多分、子供がいる場ではおじいちゃんと呼ぶんだろうけど、子供がいないところで1対1だったらおじいちゃんとは当然呼ばないじゃないですか。そのなんていうの、ちゃんとその場その場で言う、どういう風に呼んだ方がいいかっていうところはある程度勝手に意識的、無意識的にそのなんかやってんじゃないですかね。だってさすがに1対1で飲んでる時にそのおじいちゃんとは言わないんじゃないの、親父って言うよね、お父さんとか。でも子供がいるところでの場合はそういう風に言うよね、さすがに、さすがにっていうか言いますよね。だから そういうことなんじゃないですかね。で、192と考えると本当に巨人なんかいたの、最終回で、あ狐の毒だったかで終わる可能性もあるよこれと。ん、巨人、あれ巨人の話なんかしたっけ、これ巨人の話、うん、ちょっとよく、最終回ってなんだ。で193、紙芝居のあの削って型を取るやつ、型抜きってことですかね、いつも全部削れなかったわと。うん、紙芝居てか紙芝居おじさんなんて自分見たことないですけどね、実際に、さすがに、まあごくごく少数そういった方がそういった形でやってたんでしょうけど、そのなんつうの、公演とかでそういったことをされる方っていうのは話でしか聞いたことなくて、実際には見たことないですけどね。うん、せめて幼稚園の頃先生がちょろっとそういう紙芝居的なものをっていうのは記憶ありますけど。で、194、夫婦がお互いにパパママと呼び合うのは確かに日本だけじゃないかな、なんか奇妙な気がする。あ、そうなの、へえ。あ、そうなんだ、なんか奇妙な気がする。まあでもさっき言ったように子供視点で考えて ていうところなんでしょうね。うん、その子供視点だと、もしその母親の名前とかを、まあ、妻ですけど夫からしたらの名前をいつも通りというか、まあ、名前で呼んだりとか、まあ、なんかいつも呼んでるその呼び方で言っちゃった場合、子供はそれで覚えちゃうから、そうするとその母親っていうところが薄れて、なんかそういう名前の人みたいなところが出てきちゃうから、そこを覚えてもらうためにそういう言い方をするっていうのはあるんじゃないかなと思いますけどね。で、195、もうおいやめいには俺のことは136と呼べと教え込もうと。ああ、そうか、自分ねちょっと名前が珍しくてね、136って書いて136番って呼ばれてるんだ、昔捕まっててさって。いや、捕まってないんですけど。で、いいや、うん、教え込もうって書いてあるけど、教え込むほどそんな頻繁に会いませんね。で、196、そういえば木枯らし文次郎も間引きされかけてたのを姉が必死に両親に懇願して助かったという逸話があったなと。もう木枯らし文次郎っていうのは名前しか知らない名前しか知らなくてあまりよくわかんないです。木枯らし文次郎ってどういう話でしたっけ。これ木枯らし文次郎っていうのは、これどういう話ですか。これは、木枯らし文次郎は、なんかバッタバッタと切るのか、よくわかんないけど、なんかいろいろ、本当だ、書いてある、文次郎は生まれてすぐ間引きされそうになるところを姉おみつの機転に助けられた。10歳の時に家を捨てて、世を渡る人となるって書いて、これ何て言うんだっけ、渡世人っていうのになるとことらしいですよ。足には関わりのねえ子ってと答えるのが定番であり、でござんす、足には関わりのねえことでござんすとの決め台詞が流行語となったと。いるのかね、こういう風なこと言ってた人、ござんす、足にはって、完全にこの木枯らし文次郎的イメージっていうのがどっかでなんか出来上がってるっていうのはあるかもしれない。で、197、それに隣のおじいちゃんねとかいう会話は海外ではありえませんと。ああ、そうか、そうか、そうか。でも、本当におじいちゃんかわかんないけども、それぐらいの年になるとおじいちゃんになるっていう。うん。だって名前知らねえしっていう。隣にいるそれぐらいの高齢の方っていうのを、隣のおじいちゃんね、とか、いうふうに言っちゃうけど、海外だとなんて言うんですかね。隣の人？なんて言うの？もしその人の名前が分からず、隣にいる高齢の方を言うときには何て言わなきゃ言うんですかね。海外だとなんか全然ピンときませんね。で、198、生き残りをかけた紙芝居師がアニメに対抗して1秒間に8コマで画用紙を引き抜き続けるとかいう光景が昭和初期にはあったのかな。いや、ないかと。1秒間に8コマで画用紙を引き抜き続けるっていうことで、アティダーなんていうのかな、紙芝居の内容はどうでもよくて、その8コマ、1秒間に8コマでササササササって画用紙を引き抜けるっていう技で人が呼べるわ。で、199、小学生の頃を思い出すと、中学生がすごく年上で、20歳過ぎの人はすごく大人に見えてたけど、実際その年になったら小学生の頃とあんまり変わってないような気がしますと。40歳過ぎても小学校の頃と基本的にあんまり変わってないような気がしますと。いや、っていうか、小学校の頃とは変わってないと、さすがに40過ぎて。うん、それは、その、なんていうのかな、基本的にっていうところがどこかっていうところはありますけど、その、なんていうのかな、でも子供だな、なんつうの、変わってないなと思うところはあると思いますよ。なんていうの、 別に小学校の頃も知識とかそういう経験がなかったから少しボキャブラリーとかが今よりないだけで基本的にはあんま変わんねえなみたいな、のはありますよね。で、200、アキちゃんドラクラやってると。まあ、ドラクラやってるんですね。いいっすね。アキちゃんって誰ですで、この200番さんがアキちゃんなんですかね。よくわかりませんけど、はい。ドラクラ。はい、で、201。だから、熟年離婚の時に、夫は結婚してからというもの、一度も私を名前で呼んでくれたことがありませんでしたってなるのかと。あ、お前とか、あ、なんか、そういうあれってことかな。うん、おいとか、で呼ばれてましてっていうね。一度も私の名前で呼んでくれたことはありませんでしたって、やだね。だからさっき言ったように二人きりの時はそこは関係なくなるんだからね、と思いますけどね。で、202、パパ見に来たよ、出遅れちゃったと。誤爆ですね、パパじゃないですけど。で、203、日本語教育の授業でクレヨンしんちゃんの発想がすごく面白いって先生が言ってたなと。しんちゃんが母親をミサエって呼ぶのがおかしいというのが新しい発想の転換でしょって言われてハッとしたと。うん、だ親に対してその名前で呼ぶっていうのはだから下の名前で呼び捨てで言うっていうことはあんまよろしくないっていうのがあるじゃないですか。だからといって親に対してさん付けで呼んだりするのもちょっとさ他人行儀な感じがするし、だからそうするとお母さんなりまあ、ママとかいう風になったりするんでしょうけど、あとさっき言ったようなその元々なんか子供にどういう地位というかポジションの人かっていうのを知ってもらうために、親同士がパパママって呼び合うから、あ、ママなりパパなりで呼ぶっていう。だからミサエっていうのはだから発想というか、ただ多分クレヨンしんちゃんのあれは別に発想というか、ただ生意気なガキっていうことで親を呼び捨てするっていうところだけだと思うんですけどね。そこ多分、深読みするとそういったところには出てくるのかもしれないけど。で、204、都政人、すいません、全然漢字が読めないあたりはこれはまだ小学生レベルですね、自分は。で、205、まあでもこれママのとこに持って行ってっていうよね、これサナエのとこに持って行ってっていうと変だしと。うん、外国でもこれナンシーのところに持ってってって子供にサンドイッチ渡したりしないでしょうし、そこはママって言うんじゃないの多分と。っていう気はするけどね。そのなんていうの、海外ドラマを吹き替えで聞いちゃってる人間からするとそうやって言ってるもんだと思っちゃってるけど、実際どう言ってるのか知りません。で、206、それ鉄拳がやったらいいと思うと。その紙芝居を1秒間に8コマで画用紙引き、てか1秒間に8コマも書かなきゃいけないのがもう大変だよ、もう本当にで、ちょっとそのなんつうの紙芝居もなんだ、ちょっとバランスが悪い絵になったりすると作画崩壊って言われて叩かれますから。で、207、名前がわからん場合はネイバーのオールドマンじゃねえとネイバーのオールドマンってひらがなで書いてあるからすげえよくは、最初読みづらかったな、じゃねえって書かれてるけどそうなのかな。で、208、海外で隣の名前わからない老齢の人をミスターネクストドア、継承つけて隣の方。あ、なるほど。へえ。年齢関係なく女性ならミセスとかミスとか使いますね。ああ。じゃあまあ別に、隣の人っていうのと、まあそこを隣の方っていう形で、ちょっとそういう継承つけて言うという方で。まあ。で、隣の方って誰っていう時に、まあ、あそこのおじいちゃんいた、そんな老齢の人いたじゃんっていうことで、そこにそのもうちょっと年齢要素を付け加えておじいちゃんって言っちゃうっていう、男性で、お年を召した方っていうことで、 おじいちゃんっていうような言い方をするっていう感じじゃないですかね。うん、で、209GRJ の放送者のあちちゃんでしょ、なんか今やってるみたいだよと。っていうか、あちちゃんってあのあちちゃん、それとも新しいあちちゃん、いや分からん、分からんけど、っていうか GRJ 懐かしいね。今やあれ復活したんだっけ、もう忘れちゃった、あれ復活したのか。うん、で210子供に物言う場合だから当然ですよと、これナンシーのとこに持って行ってって言わないで、ママに持って行ってって言うんじゃないのっていうのは、子供に物言う場合だから当然ですよと、子供を交えない時にも母さん母さんって呼ぶのは日本特有ではないですかねと。だからそれは、でも、そうね、母さん母さんっていう風に、確かに言うよね、子供いなくなっても。もうなんか染みついちゃって、もうそういう、それがもう、そのなんつうの、あだ名じゃないけど、もうそういう感じなレベルになっちゃってるんじゃないですかね。もう今更なんか、あの名前で呼ぶのは、まあ、日本人的なところで恥ずかしいっていうのがなんかあって、別に恥ずかしくないんですけど、恥ずかしくないことなんだけど、 なんかもう今更なんかあんまり名前で呼べないみたいなのが あるのかもしれないですね。で、211ミサエ欧米かと。欧米だよ、てか欧米もそうやって言うの本当で。212、いや変わってないつもりで変わってるよと。小学生の夏休み午前中ゴロゴロしながら NHK 教育を見てて、気づいたら昼とかあったでしょうと。ニートになったんでやってみたけど、1時間しか見てられなかったと。やっぱ面白いとは思えない、見てられないと。変わってるけど、212番さん小学生の夏休み、まあ、夏休みとか休みの日ね、休みの日っていうか風邪で休んじゃった日とか、午前中暇でその NHK 教育見て、普段見ねえやつを見て気づいたら昼パターンね、ありますよね。でニートになっちゃった。で、やってみたけど、やってみたけどっていうのは、午前中ゴロゴロしながら NHK 教育見てたけど、1時間しか見てられなかったと。懐かしいな、算数スイスイとか、てか算数スイスイやってんだか知らないけど、なんかそういうあれで、なんとか、昼まで持たなかったか。やっぱ面白いとは思えない、見てらんないと。結構ね、でもね、NHK 教育ってね、たまに、ごくごくたまに見る分には面白いんじゃないかなと思うんですけど、その懐かしさ補正でなんとかなるっていう。で、あと、その、なんつうの、こういうことをここまで丁寧に言わなきゃいけねえのか、めんどくせえな、みたいな。その足し算とか掛け算の話してたりするわけじゃないですか。で2の段とか3の段とかやってたりするわけですよ。その時にものすげえ、あそうかみたいな感じでやってるあたりが、そのなんていうの、面白いっていうか、はあ大変だなっていう、超丁寧にゆっくりねやるわけで、なかなかそれはそれで面白いと思うんですけどね。で、213、間引きされてる時代からしたらミサエと呼び捨てるなんてありえないで、育ててくれてありがとうだねと。そうだよね呼び捨てになんかできませんっていうあれですよね。で214、復活したらしいですよあきちゃんと。復活したんだ、何してんのかね今。今何歳なんだろう、それともあきちゃんって当時まだ高校生ぐらいじゃなかったっけ。もう就職してんのかな。で215、アメリカ人の友達は母親のこと普通にファーストネームで呼んでたわと。家族によってパパママとか呼ばせない家もあったしと。ああやっぱそういうとこあるんだ、パパママとか呼ばせない、ファーストネームで呼べと。まあいろいろあるんでしょうね、それ。で216、算数スイスイおおと。なんとなくあの NHK 教育って言ってなんか算数スイスイとか爽やか3組とか出てくるんですけど、爽やか3組なんてまだやってるんですかね。どんな話か全然覚えてませんけど、 で、てかね、算数スイスイっていう言葉のこのなんていうのかな、響きがすごい頭に残りやすくていいです、いいですよね。本当なんていうのかな、スイスイ頭に入ってきますね。この辺のこのてかね、 NHK 教育の番組名ってね、意外とっていうか結構頭に入りやすいよ、いいタイトルが多い気がする。の割には自分もないですけど、でもなんとなくなんかそういうそのなんかスーッと入ってきて、っていう感じのなんかいいタイトルつけてるようなイメージですね、 NHK のやつって。なんなのかな、なんかうまいこの爽やか3組も多分ね、爽やか3組っていうなんかあれがいいんだろうな、響きが。爽やか2組とか爽やか1組じゃね、多分ね、あんまり良くないんだ。爽やか3組が多分やっぱさっていうあれが言い踏んでんのがいいのかね。で、217番、フルハウス面白かったの。フルハウス見てたね。フルハウスとかなんだっけ、アレフ。なんだっけ、アルフ。違う、アレフってあっちか。フルハウスとか見てた、あれなん、てかよくわかんなかったけど、ドクターフーはちょっと自分わかんないけど、なんでなんだろう、なんであの時間、あれだったのかな、ちょうどいい、小学生がちょうど家に帰ってきて、夕飯まで待つ時間っていうぐらいのところで、いい時間だったのかな、あの時間帯って。なんかフルハウスすげえ見てたな。で、フルハウスの面々は今みたいなのもありましたよね。なんかニュースかなんかで。見ましたね。そう、懐かしいなぁ。で、218、確かにミサエはないな。イネとかトキだろうなと。あ、その名前の意味でね。で、219、サンチャンペロくん世代なんだけどと。サンチャンペロくんって何？え、NHK 教育のやつでしょうけど、算数スイスイじゃなくて、サンチャンペロくん？サンチャンペロくんって入れても、出てこないんですけど。え？サンチャンペロくんって何ですか？なんかそういう番組名なのかなと思って調べたけど、なんか さらっとその番組名出てこなかったらよくわからん。で、220、そういえば思ったんだけど、普通に出て、テレビに出てる若い女性って、ああ、22歳くらいかなってわかるけど、NHK 教育に出てきて、お姉さんポジションに、入られると、途端に判断がつかなくなってくる。これ、俺オンリーの現象なのかなと。NHK 教育に出てきて、お姉さんポジションに入ってくる、女性。まあ、わからん。判断つかなくなってくるとか、22歳くらいかなとか、そういうのが分かんなくなってくるってあれでしょ。で、どうなのかね、今どうなのか知らんけどね。どうなんだろう。で、221、アレフと。アレフじゃねえな。なんかこういう話ばっか読んでるから、アレフとか出てきちゃったけど。アルフだね。アルフでしょ。所ジョージが、声優やってたやつ。結構あれ、てか、なんだろう、面白かったよね、あれ。よくできてたよ、あれ。普通に面白かったもん、アルフ。多分今見ても普通に面白いと思う。で、なんだ、223、ブロッサムも必ず見てた。俺なんでだろうな、アルフとフルハウスはものすごい見てたんですけど、ブロッサムっていうのも、なんだろう、その二つがものすごい自分見てて、なんか他のあんまり知らないんですよね。で、224、サンチャンペロ君世代っていうのは、働くおじさんって番組のことだよね、と。働くおじさんってひらがなで書かれると、なんかなんていうの、 怪談の題名みたいに思えちゃうのは最近こういう配信しかしてねえからだと思うんですけど、働くおじさん、1961年4月から1982年3月までって、俺だって生まれて1歳だもんこれ終わる直前だこれ。小学校2年生向けの社会科番組であると。で、タンちゃんっていう人と犬のペロ君が気球に乗って空から望遠鏡で覗き、毎回さまざまな職業のおじさんから仕事の内容を説明してもらっていたと。で、実際に働くのはおじさんだけではないことから、番組は後にみんなの仕事と解題、さらにその後は働く人たちと題して放送されるようになったと。ちなみにタンちゃんの由来は探検好きなことから。あ、でもタンちゃんっていうのは、あ、タンちゃんっていうキャラクターがいて、女性が声優さん、声優さんって声当ててるってことなの？みんなの仕事、みんなの仕事、みんなの仕事もわからん。1984年3月だからわからんね。働く人たち、働く人たち、あ、ふむふむっていたね。ふむふむってなんか記憶があるぞ。働く人たちっていう題名はごめんなさい忘れちゃいましたけど、さっき言ってることと矛盾してますけど、 NHK の番組は頭に残りやすいって言ったけど、働く人たちってあんまあれだな、ふむふむっていう名前はふむふむっていう名前と、それを画像検索したことで出てきたこの お人形の、この人形のキャラクターのこれはケンちゃんとふむふむ、これちょっと記憶あるわこれ。で、225番、日本のネーミングのコツは、ん、濁音、小さいつ、つまり音を多用するだった気がするなと。日本のネーミングのコツ、ん、濁音、ちっちゃいつを多用する。あー、ほうほうほう、ネーミングのコツ、まあ、濁音あるとちょっといいのかな。で、んとちっちゃいつはなんとかちゃんとかになっちゃうとあれだけど、でもネーミングだからちょっとあれだけど、まあいいや。で、226 フルハウスの続編が企画されててメンバーがまた集まったけど、 DJ とジェシー、おいたんがホテルに入ったのスクープされて話がなくなったらしいと。あ、そうなんだ、へえ。で、227、アルフが隙を見て猫を食おうとしてたのがツボでしたと。アルフ面白かったな。で、228、アルフのクリスマススペシャルはどこかに録画してあるなと。なるほど、結構あれ見てた人多い気がするけどね。うん。で、229、アルフ、アルフレッドの略称ですね。アルフィーとかもそうだけどと。ほうほうほう、アルフィー、アルフィーもそうなんだ。で、230、おいおいお前ら天才少年ドディーハウザーは見てないのかよ。あ、面白くなかったからなと。ドディーハウザー、あー全然わかんねえ。ドディーハウザーって聞いても全然出てこない。ドディーハウザー、どんな話。天才少年ドディーハウザー、いやーさっぱりわかんねえ、わからん。で、で、231、アルフが隙を見て猫を食おうとしてたっていうのでバンズに挟んでねと。お、なんかそんなようなのあったような気がするわ。で、232、どうも大人なのに働かないおじさんです。ダメだわ、 NHK のあれに出れねえよ。お、自宅警備員で出るか。で、233、ペロ君、ベロ君、ペロ君あったわと。サンちゃんではなくてタンちゃんらしいと、探検のタンちゃん。で、234、ドディーハウザーもシーバー系も見てたよと。なるほど。で、235、おっちゃんは社会は探検僕の街だったと。これ探検僕の街だったな。 長さんっていうやつがチャリで駆け回る、長さんっていうやつとか言うなよ。長さんがチャリで駆け回るやつだよ。で、長さん、あれだよ、この人、今声優さんっていうか元から声優さんなのか知らんけど、まあ、演じされる方なんでしょうけど、そう、いろいろ長さん出てくるよね。で、長さんっていう名前なんだよね。そのまんま。で、実は今 NHK でやってる幼児番組のキャラ、ワンワンの中身は長さんなんだぜ、と。へぇ、長さんってだってさ、ガンダムユニコーンとかにも出てきたりするんじゃん。あとなんだっけ、そう、カイジの班長。カイジの班長とか、もう出てたよ。長さん。長さんいいキャラ、てか、いいキャラやるんだよね、この人。で、236が、長さんといえば、カイジの班長のイメージね。ノーカン、ノーカンで、237。この NHK ネタからのニャンチューのモノマネをお願いしますと。あー、ニャンチューのモノマネはね、もうちょっと喉に来るんで、あんまりやりたくないんですけど。ニャンチューのモノマネはあんまりやりたくない。ぜひね、なんだっけ。どう忘れちゃった。ニコ動にもアップしてますけど、ヘビーレインの、プレイ動画を見てもらえば。はい。で、238、教育番組といえば、絵から埴輪が出てくるの見てたなと。絵から埴輪が出てくる？大井はにまるって240番か書いてある。大井はにまるって、あれなんだったんですかね、あれ。自分も見てたけど、はにまる王子ですけど、大井はにまるってあれ、なんだったんだ、あれ。何だったんだっていうのは、何をする番組だったんだっけ、これ。言葉の教育番組か、これ。大井はにまるって、そう、田中真由美が声やってんのは知ってんだけど、はにゃが口癖っていうのは、うん。そうそう、これどういう話だったか覚えてないよ。これどう、数々の騒動を繰り広げながら言葉を学んでいく着ぐるみ劇。ほうほうほう。おじさんの描いた埴輪の家の絵から飛び出したハニマルとヒンベイがって書いてあるけど、これ見てたな。大井ハニマルは知ってるわ。なかなか面白かったこれ確か。で、239、フルハウス映画化するらしいね。キャストは一新するらしいけど、と。ダニーの潔癖症が面白かった、と。フルハウス映画化する？でもキャスト一新じゃ意味がない気がするんだが、意味がないっていうか、フルハウスは、一発勝負で見るものじゃなくて、なんていうのかな、ずっと追いかけていくのがいいんじゃないの、あれ。サザエさん見てるみたいに、あのメンバーが、いろんな日々のそういういろんな、のをね、そうやって見ていくっていうあれが良くて、数々のね、いろんな人に、共有していくっていうか、あれがあるんだから、映画化して、こいつがあれですよって言われても、不運になっちゃうから、まあ、フルハウスといえども、ただそういう、なんていうのかな、家族ドラマというか、の映画化。なんつうの、家族ドラ、うん。だから、一発勝負ものになっちゃってるから、なんかちょっと違う気がするけど。で、240、大井はにまるは、まあ言いましたね。で、241、なんかダニーと、お猿のジョージに出てくる黄色い帽子のおじさんのイメージがダブるんだ、と。黄色い帽子のおじさん。俺わかんないわ。で、242、メリケンのホームドラマは雰囲気が全体的に明るいよね、家庭環境的な、と。うん。で、あと、あーとか、周りのなんつうの、桜の声が入るっていうのが、いいと思います。なんか悲しい状況になると、ちゃんと周りが悲しい状況ですよってことを、あーって言って、ドヨーンっていう感じを入れてくれるっていう。一体感ですよね。で、なんつうの、拍手入ったりとか、子供、 なんつうの、二人で抱き合ってる時、なんか和解して抱き合ったりした時にパチパチパチパチみたいな、入ったりとかするっていう、おめでとう的な。で、243、大井はにまるって番組のことをと、絵からはにわ出てくるの見てたなってやつですけどね。で、244、長さん配達はどうしたのっていう、店のおじちゃんおばちゃんの演技下手くそだったねと。あのリアル感ですよね。あのリアル感がいいわけですよ。やらされてる感。だって、うん。で、そのなんていうのかな、子供の頃は、別にそこにはあんま突っ込んだ記憶ないですけどね。その今見ちゃうとそこも面白い要素になるのかもしれないけど、当時別になんていうのかな、それでも別に良かったっていうか、別に悪いっていうかそのお笑い要素とかそういう感じではなかったけどね、うん。で、245、ハニマルは日本語教育番組ですねと。はい。でもどういう流れでどういう、なんつう言葉を教えてたのかとかは知りませんね。で、246、知りませんというか忘れました。で、246、コメディ系じゃないけど、素晴らしき日々っていう夕方にやってたアメリカのドラマがすごい好きだったと。60年代の少年少女の日常を描いた結構いいエピソードがいっぱいの作品と。っていうかね、結構 NHK とかでやってたそのやつとか、あれは いいもん。多いですよね、まあ、いいものを引っこ抜いてきてるっていうのがあるんですけど、うん、結構その、まあ、今 その海外ドラマ系、まあ火付け役は24が火付け役だったのかな、わかんないけど、そのああいうのからいろいろありましたけど、ありましたっていうかありますけど、あ、なんかやっぱり、よくできてるっていうか、すごい金かけてたり、スタッフもなんか人数入れまくってなんか練ってるから面白いですよね、あの辺は。で、247、フルハウスキャスト一新で映画化、ある意味ガラスの仮面にスマホが出てくる波にインパクトがと。ガラスの仮面にスマホ出てきちゃうと、それは、ガラスの仮面でも相当やってんだよね。あれはどこまで行ったんですかね、これ。全然知りませんけど。で、248、フラース、家族みんなの成長期のようなもんだからね、と。そうそうそう。で、実際成長してるしね、本当に。実際成長するからね、で、シリーズでなく単発の映画では何を描くんだろうと。だそうすると、なんか、フルハウスという名前を、まあ、ただ、お借りしてるだけで、あんまり、ちょっと、違うかなって感じするけどね。で、249、アメリカのシットコム、シチュエーションコメディの定番ですね、観客の声らしいのが入るのはと、うん、そのドリフの笑うおばちゃんの桜のあの声が入るとか、あの要素は確かに、まあうざい言われてなくなっちゃったんだろうけど、なくなっちゃったっていうか減ってるんだろうけど、なんかドリフのはありだったけどな、結構なんかそのうまいやり方さえすりゃ別にっていう感じはするけど。で、250、全シーズン見たけど、作品内で面白い人ってポジションだった上位おじさんのギャグで一度たりとも笑ったことがないと。いや、多分ね、その感覚、上位おじさんのギャグで笑うかどうかではなくて、面白い人なんだぞこの人はぐらい捉えてれば。で、あと日本とやっぱりアメリカとか、それあれは笑いのその感覚ツボが違いますからね、だからそれはまあしゃあないんじゃないですか、で、251、もっと前からじゃないかね、ビバリーヒルズ高校白書とか、あ、そうか、ER とかもすごい人気あったね。ビバリーヒルズ高校白書も、それは人気あったんだけど、なんていうのかな、もっと、なんかドカーンといったとか、あ、そうか、X ファイルとかもあれだったか。でも、なんていうの、まあ、その辺から確かにドーンドーンとそういう人気 あって、それあれなんだけど、なんか決定打打ち込んだのは24かなと思うけどね。で、 252、ジョーヨージさんのギャグで面白かったのは思いつかないけど、スプリンクラーのモノマネは笑ったと。口にどんだけ水含んでるんだよと。わかんねえ、まあ、見たら思い出すだろうけどもうわかんないわ。で253、いや訳しちゃったらダメですもん。ターミナーターって書いてあるけど、ターミネーターのもの、真似してまた来るぜはないよと。ああ、だ多分、うん、だそういったとこもあるんでしょうね。で250、思い出したけど、アメリカで超大人気ドラマ、これマジすごい作品って煽りで始まったロズウェルってやつがくっそ面白くなかったと。くっそ面白くなかった。あマジかよ、くっそ面白くなったんだ。アメリカで大人気だから、まあ、日本で大人気になるとは限りませんからね、まあ、確かにね、まあ、そこはしゃあないじゃないですか。あずれる時もありますわ。で、255、キモい赤ん坊がダンスを踊るでおなじみのアリーマイラブとかもあったねと。アリーマイラブてかね、海外ドラマうんぬんかんで言ってるくせに全然自分知りませんでね。コメディドラマシリーズで5シーズンにわたってやってたから、まあそれなりにすごいね。これエミー賞やゴールデングローブ賞を受賞するなどって書いてあるけど、でダンシングベイビーね、日本でも有名になったと。うん、すごいわ、5シーズンもやってんだ、やってんな。はい、で256、確かにあれがアスタラビスタスペイン語というのがいいもん、いいんだものね、あのセリフはと。どれについてだろう。うん、だからちゃんだから、なんていうのかな、ぶっ壊しちゃダメなとこをぶっ壊したらダメですよっていうね。で257、子供向けから一般のドラマに話が広がってきた、さあキリがないぞと。うん、だってずっとレス読みしてて俺どこまで読んだのかもう忘れかけてるからね。で258、最近のだとメンタリストが面白かったなと。メンタリストっていうのがあるんですね。まあいろいろあるんでしょうけど、そりゃザ・メンタリストサードシーズン初回は1560万人が視聴しとか書いてある。はあ、2008年の新番組トップであり、24やロストといった競合作品を抜き、新作としては唯一視聴者数ランキングトップ10に入っていると。へえ、どんな話なのメンタリストって。凶悪犯罪の捜査にあたる CBI カリフォルニア州捜査局の捜査コンサルタント、人の心の動きを逐一読み取り嘘を暴いて真実を見つけ出す犯罪心理のスペシャリストで、事情聴取でいきなり君が犯人かと尋ねたり、事情を知っていそうな者に催眠術をかけてみたりと、型破りな彼の行動にチームのメンバーは困惑する。ほうほうほうほう、観察することでその人の心理を読み巧みに操ることができるメンタリスト、主人公ね、パトリック・ジェーン、面白そう普通に。だからどういう風にこの、ジェーンがその切り込んでいくかっていうところの、だからいろんなパターン考えなきゃいけない、これ大変だこれ。である程度説得力ないとダメだしね。うん、はい、で、次259、友達とか同僚とかがうざいことごちゃごちゃ言ってるときに、ねえモルダー、あなたちょっと疲れてるのよって黙らせる X ファイルのネタはたまに今でも使えますと。あなたちょっと疲れてるのよってこれ残ったよね、この言葉は、うん、知ってる人は知ってる。で260、 ER って終わっちゃったの最近見ないけど、知らない。で261、この流れのまま明日まで放送を続かせるというリスナーの策略。うん、まあいろいろ出てくるんでしょうけどね、ずっとね。 で、だって多分ね、いろんな人がいろんなもん読んでる、読んでるっていうか見てるから、あ、いろいろ話は出てくるんだろうけど、俺が見てないっていう、うん、その名前知ってるけど全然見てないからわからんっていう。24も中途半端なところで見なくなっちゃったしね。見たらまた自分見ちゃうんだろうけど、見始めたら、うん、あれ基本的に見始めたらなんか続くからな。で、262、日本の海外ドラマ好きへの投票で24プリズンブレイク全盛期の時に、もう一度見てみたい海外ドラマ投票でそれらをぶっちぎって1位を取った海外ドラマがプラクティスというガチ硬派の本格法廷ドラマだったと。へえ。ちなみにアリーマイラブと同じプロデューサーの作品、アリーはギャグ路線で、プラクティスが超硬派な路線という分け方だったと。へえ。プラクティス、ガチ硬派の法廷ドラマ、いいじゃん、面白そうじゃん普通に。いいんじゃない、プラクティス、ボストン弁護士ファイル、そういうのてかね、そういうの見始めちゃうと本当ね、もうそれだけずっとなっちゃうんだよね。24は面白いよ言われて、そのバーッと流行ってた時に見始めたら、本当止まんなくて寝れなくなるんだよね、これ。どこで切ったらいいか分かんなくなるんだもんね、これ。で、263、ねえねえ、ロスト最後どうなったか誰か知ってると。もう勝手にやっとくれっていう話ですけど、ツイッターとか、わかんない、スカイプとか知らんけど、なんかそういったところで聞いた方がいいんじゃねって思うけど。で、264、ロリコンでもペドフィリアでもないけど、幼女の頃のミシェルかな、あれ誰でも抱っこしてモフモフなでなでスリスリしたよね、むちゃかわいいと。ミシェル、フルハウスに戻ってきましたよ、うん、普通にその子供をの可愛らしさというか、まあ、そういったところだと思うんですけどね。で、265、アメリカ住んでる時にリアルタイムでアリーもプラクティスも見てたから胸熱だわと。あ、そうなんだ。また人気だったからあれなんだろうな。てか脚本とかがやっぱりすごいんだろうな。まあ一人なのか知らんけど、脚本家やっぱりいっぱいいて、いろんなあれがあるんだろうけどね。で、266、ER ってどんどん新しいキャラになって古い人がほとんどいなくなったので途中で見るのやめたと。ビバヒルがシンになって帰ってきたけど、Q のキャラが出るので楽しみにしてた。でも当たり前だけど年取った分変わっていて悲しかったと。しゃあないよね。で、267、明日は日曜日だから朝まで OK だよと。俺はやめたい。俺はやめてドラクラやりたいです。で、268。メンタリストは主人公が昔はサイキックを語る詐欺師で、あるテレビ番組で巷を騒がせる連続殺人鬼のことを勝手に語り出したことで妻子を殺されてしまい、それを機に CBI に協力して犯人を見つけ出そうと企む。もちろん逮捕するのではなく自分の手で復讐しようとしてると。ひょうひょうとしてるようで実は結構内面は病んでたり、すげえ面白いよと。ほう、あらすじきたね。うん、そこもうまく CBI に入ることでそういったところの手がかりをね、うまくそこで拾ったら俺がっていう気持ちでいるってことね、うん、で269、どっちがいい、あれオルゼン姉妹双子で変わる変わる出てましたがと、ミシェル、うん、ああそうか双子、はあはあはあ、はいはいはい、そうだよね、確かそういうのだった気する。で270、アメドラ、アメリカのドラマならクリミナルマインドが熱いよ、行動認知操作みたいなやつと。っていうか結構なんとか、だから捜査関係いろいろあるよね、その、うん、まあ別に日本もあるけど、いろんなそのアプローチの仕方でいろんな主人公が、で全員集まった課ができるっていうのも面白いと思うんだけど、もう完全オールスターでこいつらには勝てねえぐらいのやつで、なんとか捜査官なんとか捜査官っていうのがいっぱいでいっぱいで、その主人公格が集まってるっていう、ああもうすごいことになりそう。で、271、今は J.J. エイブラムだろうな、旬の脚本家はアメリカドラマだと。へー、 そういうのがいるんですね、そういう方が。で272、ドラマハンニバルの2期を早く見たい。ドラマのハンニバル、うん。で273、日付変わりましたと、はい。で274、ビバヒル2で旧キャラ出るのか見ればよかったと。普通に、見ようと思ったら見れんじゃないですか、うん。で275、ドラクラプレイを放送してもいいのよ、ほらニコ沼にもコミュがあることだしさと。あれ確か公式で、あの、配信しちゃダメっつってたんじゃなかったっけ、違ったっけ、あれデマなんだっけ、どっちか忘れちゃった公式でてめえら絶対やんじゃねえぞぐらいの、やつが出てたっていうのはあれデマなんだっけ、どっちか忘れちゃいましたね、とか言いながら、アキちゃんドラクラやってるよって書いてあったけどさっき、あ、まあ、ドラゴンズクラウン、ニコ生でやってて、多分ね、今はパソコン落ちる落ちるって言って落ちてないからいいんじゃねって思うかもしれないけど、だからね、動画やるとあんま良くないみたいで、動画再生するとなんか落ちたんで、あんまりその辺ちょっと危ない気がする。うん、だからパソコン画面で自分プレス3とかやるんですけど、なんつうの、パソコン画面でやると攻略サイトが左端とか右端とかさ、どっかに出しながらさできたりとかするメリットがあって、あんまり攻略サイト見るようなもんでもないんですけど、このゲームってドラクラって見るほどそんな、なんていうの、欲しい情報がいろいろやってて、そのこれわかんねえわかんねえっていうのがあんまあるわけじゃないから、ほとんど見ないんですけど、そのゲームしてるときにそういったのを気になったときに探せるっていう点で自分パソコン画面でやるんですけど、やってて落ちたからね、プレス3は生きてるから、あれなんだけど、マルチプレイやってて落ちるとたまらんからね。で、276、アメドラもいいけど最近はもっぱらアマちゃん JJ と、人気すごいっていうか、なんていうの、いろんな人が言ってますよね、アマちゃん面白いよねっつって、面白いよねって言ってるけど、自分見れる時間帯じゃないから録画とかしてなきゃ絶対見れないんですけども、なんだ見てないです、見れてないって言った方がいいのかな、いや見たいなと思ってだけど見てないな、そう、なんかいろんな人が言ってるから面白いのは間違いないと思うんだけど、自分知らないんですよね。で JJ って書いたんですけど、どういう風な時に言ってるのか知らないんですよね。この JJ っていろんなそののに書いてあったりとかそのするのを見て、なんかそういうのがあんだなっていうのは知ってるんですけど、だからね、あんまりよく分かってません、細かいところは。ああ、で277、アンサーさんの話でフォースカインドのメタ話的な話あったね、聞いたら気になってフォースカインド借りちゃったよと。フォースカインドのメタ的な話っていうのは何ですかね、よく分かりませんが、フォースカインド借りちゃったよと。フォースカインドっていうのはザ・フォース・カインド、アメリカの映画でございますね、第4週接近遭遇の意味でありっていうこと？いいんだよね、多分。それで、それがすぐ出てくるから、多分それでいいんでしょう。フォース・カインド。接近遭遇の分類のうち宇宙人による誘拐を指す第4集から取られていると。ザ・フォース・カインドっていうのは、うん、第4集接近遭遇、ほうほうほうほうほうほう、でまあまあまあそういう話ですわ。夫を何者かに殺害された心理学者の博士が2年前に目の前で起きた夫の死の真相を探るべく町の患者たちを見ていくうちに事件の真相へと近づいていくっていうお話だそうです。で、 278ならユーストでやればいいじゃないと。ユーストでやろうが結局こうし、そのなんつうの、あのゲーム配信になるからダメでしょ。非避難所はどうだろう、かぶるか、この際本スレ立てればいいじゃないと。いやだから、あの配信することがダメって言われてんじゃないっけっていうことですけど、うん、確かバシバシバシバシ、いや知らないけど、デマかもしれないんであれです、あれですけど、バシバシバシバシバン食らってるっていう話じゃなかったっけ、違ったっけ。あれは別にニコ生だけの話なの。で279、犯罪ドラマならデクスターも面白いなと。主人公は表向きマイアミ市警内の血液分析官で皆に好かれる好人物だが、実はサイコパスの連続殺人鬼、自分の正体を知った今は亡き養父のとのルールで殺すのは悪人に限定しているが、正義感とかではなく純粋な殺人鬼、常識的な感情とかを持たないけど日常は頑張っていい人間のふりをしているが、変なところで間が抜けたりと笑いどころもあると。まあそのなんつうの、やっぱり何かちょっと裏、やっぱそれなりの背景を持ってる主人公にした方が話的に広がりが持てるんで、やっぱりそうあれなんだろうな。で280、学生の頃ビバヒルに憧れてた友達とかと、いやー高志調子はどうだい、あ昨日はハニーとショッピングモールさ、だからレポートも真っ白さ、はは、それは先生殿もご立腹だなとかやってたと。周りからうざいって思われてた多分。ちなみにショッピングモールはジャスコのことですと。いいんじゃないはあ、いいんじゃない別に、っていうかそれなんていうの、でけえ声でやってたらうっざいってなるかもしんないけど、知らんけど、ネタでやってる分にはいいんじゃないの別に。ハニーとショッピングモール行ってたのかよ、そんなやつでも。で、281、アマちゃん BS に入ってるなら23時にやってるよと。BS 入ってないわ。で282、フォースカインド、マジ話だと信じてる人結構いたみたいですねと。マジ話だと信じてる人？フォースカインド？え？あ、そうなの？それぐらい何？なんかリアル感があったってこと？で、283、フォースカインドのメタ的話っていうことで、これなんですかこれ？フォースカインドの都市伝説っていうのがあるらしいですね。てか長っ！はい、そういうのがあるらしいです。で、284、デクスター大好きと、あれのオープニングは普通の朝の支度の工程を映してるだけなんだけど、バイオレンスなんだよな、しびれる。ちなみに JJ はとかそんな簡単譜だよと。 JJ っていうことか、あ知らんけど。デクスター確かにハマったわと。デクスターも面白いんだっていうかね、なんかね見たいと思いつつ結構ダラダラって言って見ないんだよな。なんかこういうの漫画にしてくんねえかなと思うけど。で、286、モキュメンタリーというフェイクドキュメンタリーという作りだったからねと。ほう、そうなんだ。だから信じちゃう人もいたと。へえ、フェイクドキュメンタリー、そんなジャンルというかあれがあるんだ。モキュメンタリーなんて初めて聞いた。で、やっとレス読み終わったんで、行きましょう。俺はどこまで読んだんですか。あ、5話読んだんですね。5話読んだので、残り5話でございます。で、841が銀時計という話です。日清日露と商船続きで景気が良く、日本では輸入品を扱う変な商売人が増え出した頃と。まあそんなわけで、この中国から渡ってきたカッパの手、煎じて述べばどんな奇病も治すと言われ、うさんくさい輸入商人が機関銃のように喋っているのをふわーっとでかいあくびで親父が断ち切った。悪いが孫の手なら間に合ってるんだ、他当たってくれ。 ぴしゃりというとデブ商人は慌ててカバンからいろいろなものを取り出し、あれやこれやと他のものを進めてきた。うんざりといった顔をしていた親父が急に目の色を変えた。おい、あんたその時計なら買うぞ。親父が興味を示したのはカバンの中ではなく、商人が腰に下げていた外来物の時計。壊れてはいたが、立派な細工から高価なことは喜一にも分かった。輸入商人は眉を潜めたが、さすがは商売屋。親父は渋る相手から3割値切り、処分に困っていたガラクタまで押し付けたのだった。親父は上機嫌だったが、壊れて動かない時計の何がいいのか分からず、カッパの手はなんで買わなかったんだよ、本当に水かきがあったのに、と漏らすと、あんなもん真のガキの手切り干して細工したまがいものに決まってるだろうが、と言い切られてしまった。翌朝、食卓で親父がスカンと言った。家族全員固まった。親父のスカンは良くないという意味で、機嫌が悪い時にも使われた言葉だったからだ。親父は朝食に箸もつけず家を出て行った。朝食は親父の好物。喜一はここ3日は特に叱られることはしていなかった。何より昨日はあんなに上機嫌だったのに。家族皆首をかしげた。店番をしていると親父が夕暮れに帰ってきた。どこに行っていたのか聞くと、親父はため息をついた。信じられねえとは思うが、俺は今日を4回繰り返してる。寝て起きたらまた今日なんだ。喜一は驚かなかった。それより初めて見た親父の参った顔に驚いた。親父はあの日時計の中を開けた。親父はあの日時計の中を開けた。そこにはわざと歯車が動かないようにネジが詰められていた。親父はそれがどういったものなのかなんてとっくに気づいていた。気づいていたがネジを抜き取ってしまった。時計は動いた。そして親父の時間が止まってしまった。あー、分かってたんだよな、ついてるって。なんでかな、いけると思ったが、まさかこう来るとは。自分の好奇心と最近天狗になっていたことを悔やんで愚痴った。ベッドに横たわる女性とその横で時計を作る男の姿が親父には見えていた。そして共に時を刻もう、それが叶わぬならいっそ時が止まってしまえばいいのに、そんな願いも聞こえていた。顔を上げ頭をボリボリかくと、俺の負けだ、仕方ない。そう言って親父は納屋から金槌を持ってきた。喜一が声を上げるより早く土は振り落とされ、時計は簡単に砕かれた。なんであんなに気になってたのに、違う、なんであんなに気に入ってたのに。喜一が親父の顔を見上げると、いいんだよ、最悪こうしてくれってさ。覇気のない顔と声でそうつぶやくと、床の間にたどり着く前に茶の間で親父は倒れるように寝てしまった。喜一は知らない。霊が時計に取り付いている理由や、親父が霊とどんな勝負や約束をしたのか聞いても、ガキが聞く話じゃねえとあしらわれた。でも知っていた。親父が筋の通った男だということは、物にも人にも人じゃないものにも。だからきっと親父の4日間は時計のために、霊のために走り回っていたんだろうと喜一は感じていた。とになんだよ、店任せっきりにしといてガキ扱いかよ。そうふてくされ床に着いたが、翌日喜一は初めて自分から蔵掃除の手伝いをしたそうだ。以上、銀時計っていう題名の話でございました。で、287ジータレス、カッパのミイラは各地にいくつかあるよねと。カッパのミイラ、ほとんどが猿の手を加工したものです。 猿の手に犬などの爪を貼り付け、それらしく見せています。カッパの手、で本体、猿をメインに切り貼りしています。でカッパのミイラ、よくできていますって書いてある。ああ、はい、でも各地にいくつかのなんかあの分布図みたいのがあるのかなと思ったら違いました。はい、で次、電話機っていう題名の話。キイチじいちゃんの時代は電話がなかった。なかったといっても一般家庭での話で、お役所や大手の企業等は所有していた。キイチだって何度か市役所で見たことがあったが、それでも少年にとっては未知の世界の機械。ある日そんな特別な電話機を蔵で発見したのだ。それはもうキイチにとっては大事だった。蔵を飛び出し、ドタドタと縁側を駆け抜け、店へと走る。なんでなんで、電話機が蔵に、蔵にと大興奮のキイチの言葉は片言だったが、親父には十分だった。おめえまた勝手に蔵に入りやがったな。じろりとキイチを睨んだが、今のキイチには全く効果はなかった。なあなあ、あれ喋れるんだろ、隣町のじっちゃんとも話せるのかなと目をキラキラさせながら話すキイチを尻目に、親父は足の爪を切りながら、アホ、家に電話線なんてあるか、それに電話機っちゅうのは向こう側にも電話機がねえと話せねえんだよ。親父の冷めた口調にキイチの興奮もあっという間に冷めてしまった。この辺で電話機があるところっちゃ、市役所、軍の事務所、隣町の呉服屋ぐらいだろう。どっちにせよお前みたいなガキには縁のないものだな。ガキ扱いされた上に邪魔だと店を追い出され、すっかりキイチは機嫌を損ねた。電話機はもう買い手が決まっているらしく、家の蔵にいるのはほんの数週間。電話機自体壊れていたが、見えっ張りな金持ちの壁のオブジェになるそうだった。当時の電話は壁にかかる大きなものだった。それでもキイチは親父の目を盗んで電話機の受話器を取って話をしていた。と言ってもただの独り言だ。それで親父はカンカンだし、母ちゃんは大泣きするしで。キイチの話に誰かが笑った。え？キイチは周りを見渡したが、誰かがいるはずもない。ということは電話の向こうだ。もしもし、どなたですか？とキイチが恐る恐る尋ねると、申し申しと返答があった。親父のやつ、俺を電話機に近づけまいとして壊れてる壊れてるなんて嘘をついたんだな。そう思ったキイチは嬉しくて嬉しくて電話の向こうに話しかけた。こんにちは。しばらくすると、こんにちは。声を出すつもりはなかったんだが、君の話が面白くてね、盗み聞きになってしまった。すまない。相手はとても真摯な感じがした。そんなこと気にしなくていいよ。それよりさ、そっちは何県なの？とキイチは電話の向こうが気になって仕方がなかった。そうだな、とても遠い遠いところだよ。君の知らないところだ。彼の答えにキイチは、外国？遠いって蘭よりも遠いのか？そう聞くと彼は笑いながら、そうだね、きっと蘭より遠いだろうと答えてくれた。それからキイチは毎晩親父が寝静まった後、蔵で電話をした。電話の話し相手はキイチが受話器を取っても、もしもしと言うと必ず申し申しと答えてくれた。彼の話はとても面白くリアルだった。ある日、おじさんはどんな仕事をしてるのとキイチが聞くと、彼は少し困ったように、そうだな、前は人を幸せにする仕事をしていたんだ。曖昧な答えに、幸せってと聞き返した。まあいろいろあるけど、例えばお金とかがよく入るようにしていたよ。それを聞いてキイチは勝手に銀行関係の人だと思った。 じゃあ今は、今度の質問には少し彼の声のトーンが下がった。前の仕事は任期が終わってしまってね、今は逆の仕事をしているんだ。でもまたしばらくすれば幸せにする方の仕事に戻れるんだけどね。キイチは考えた。お金を与える仕事と逆ってことは奪うんだな。きっとヤクザの取り立て屋だ。銀行員になったり取り立て屋になったり、それは大変そうだなと思ったキイチは彼をねぎらったのだった。そんな楽しい電話生活もあっという間に過ぎ、とうとう明日電話機の受け渡しという日になった。もしもし。今日はなんだか元気がないね。どうしたんだい？心配されてしまったキイチはここが質屋で電話できるのが今日で最後だということを彼に話し、寂しがった。そうか、それは寂しいね。でもよかった。実は私もそろそろ自分の仕事を抑えるのが限界だったんだよ。君に迷惑がかからなくてよかった。キイチには彼の言っていることがよくわからなかったが、彼も寂しがってくれていることが分かったので少し嬉しかった。最後に聞きたいのだが、この電話機の持ち主になるうちはお金持ちかい？彼が不思議なことを尋ねた。ん？うん、お金持ちだよ。でも嫌なやつだって親父が言ってたから、明日からは電話しない方がいいかもね。キイチがそう教えてあげると、はははそれなら、そうか、それならよかった。また会えるといいね。彼の言葉にキイチは、まだ会ってないよ、いつか会えるといいねだろ、そう訂正し最後の電話を切った。翌日、店に電話機の主人になる人が来た親父の横で電話機を見送ると、お前随分と電話機と親しくなったみてえだな。キイチは心臓が飛び出るかと思うほど驚いた。何のこと？と白を切ろうとしたが、親父にはお見通しだったようだ。お前があの貧乏神と仲良くやってくれたおかげで、受け渡しまでうちに災難はなかったし、むしろ売り上げ上々だったしな。さらにキイチは驚いた。貧乏神？あの電話が？電話の相手は？おめえ、繋がらない電話に人間が出るわけねえだろ。キイチには電話線というものがよく分かっていなかったのだ。ねえ、貧乏神なんかついてるもの売っちゃっていいの？キイチがはっと気づいて問うと、いくらなんでも神さんを払うわけにはいくめえ。それにあそこの親父は昔から嫌なやつだからな、少し痛い目に遭えばいいさ。金に困ればまたうちに売りに来るだろう。その頃には福の神に変わってねえかな。クククと喉を鳴らした親父は大きなあくびをして茶の間へと姿を消した。キイチはあの電話の会話をいろいろ回想していると思い出したように、茶の間から顔を出した親父が、今回は特別に泳がせてやったが、調子に乗ってまた蔵に入るんじゃねえぞ。次勝手に入ってみやがれ。裏の木に吊るすからな。そう言うときっとキイチをにらみ、人にらみすると、キイチはぶるっと身をこわばらせた。親父の恐ろしさを改めて思い知らされた今のキイチには十分効果があった。それからあの電話機がどうなったかはわからない。じいちゃんは初めて電話線がつながっている電話を取るとき、もしもしとまた聞こえないだろうかと期待したもんだと語っていた。以上、電話機という題名の話でございました。で、ジータです、海。288、ヨーロッパで創造動物の剥製を作るのが流行った頃にいろいろ作られましたよね、と。創造動物の剥製を作る。まあ、なんていうの？面白いけど、それを信じちゃう人が出てきちゃうとこもあるわね。で、289、あ、考えたら朗読企画後初めての配信だったのか、遅ればせながらお疲れ様でしたと。あざっす。で、290、気のせいかな、電話の話聞いたことある気がすると。あ、これはあの前も読みました。 とにかく、あの、他にもう一つ、あの、読んだ話があるんですけど、読んだ話があるけども、今回はキイチじいちゃんシリーズということで全部、まとめて読むっていうことをただやってるだけで、既読リストにもあるんで読んでることは知っております。で、今のも、あの、読んだことも覚えてますが、あ、読みました。飛ばすとそれはそれで、なんつうの、歯抜けみたいになるのもちょっと、なんつうの、うん、この読んだ話はこっちにありますで、そっちに飛ぶのもあれだろうからっていうことで読みました。で、つうか、このシリーズ前にも読んでないかいと、2話ぐらいだけ読んだらしいです。で、292、電話機、前に読んだけど、キイチじいちゃんシリーズでまとまってた方がいいから、再読で骨董男も読んでほしいと。まあ、読みますけどね、さっき言ったように。で、293、2話は既読ですが、今回まとめて全部朗読してくれるそうです。この電話機という話はちょっと落語的な感じがして好きだなと。自分もこれ面白いと思いますね。好きですね。うん。あの、短いけど、すごい綺麗な感じがする。面白いです。落語的な感じ。あ、なるほど。いや、本当に電話機はこれ面白いなと思う。てか他のも面白いけど。で、次、人形職人っていう題名の話です。おーい、キイチ。釣りから帰ったばかりのキイチを店から誰かが呼んだ。この声の主は、とちろうおじさん？親父の友人の変人学者だ。面白いもん見せてやるよ。しっしっと笑いながら、おじさんは木箱から何かを取り出した。中から出てきたものに、人魚？キイチは大きな声を上げて驚いた。それは、大根ほどの大きさで、頭は人型、下半身は魚の人魚のミイラだった。なあ、すげえだろ。港町で偉人をたまたま助けた礼にもらったんだ。なぜこんなものを感謝の気持ちにしたのだと普通は思うが、キイチには大方土地郎がこれを欲しかったのだろうと推測できた。話が土地郎の武勇伝に変わろうとすると、で、このまがいものを俺にどうしろって言うんだ。帳簿を書きながら、まるでおじさんの話にも人魚にも興味がないように親父が言った。え、これ偽物なの？キイチが目を開いて親父を見る。当たり前だろ。猿と鯉をつなげたものだ。紐にすればつなぎも目立たんからな。偉人にはこういったものが売れるんだ。親父の言葉を確かめるように土地郎の顔を見上げると、土地郎は肩をすくめて、残念ながら偽物だ。だけどこういう精巧な作り物は俺は芸術だと思うんだよと、そう言ったが、芸術に興味のないキイチには残念で仕方がなかった。土地郎は人形を実家に持って帰ったが、気味悪がれ、寝なしそうな土地郎は置き場所に困り、結局家へ持ってきたのだった。頼むよ、預かっててくれ。気に入ってるから売りたくはないんだ。懇願する土地郎に親父は少し考え、人形を手に鑑定するかのようにまじまじと見出した。おい、売らないからな。心配そうに土地郎が言うと、親父は変わった条件を出してきた。この人形の職人を調べてみろよ。お前好みなことがわかるかもしれんぞ。俺も少し興味があるからな。何か分かれば話を聞かせろよ。それが条件だ。こんなすっとんきょうな取引に、土地郎は真面目に腕を組んで考えた。最近は暇だしな。俺好み。悩む土地郎をよそに、親父は人形を片付け出す。分かった、いいだろう。しかし全く何もなかったら、蔵の商品を一つもらうからな。そう言い捨てると、土地郎は親父の返事も聞かず店を飛び出していった。親父の口からスカンという言葉は出なかった。が、親父がこんなことを言うときは必ず何かあると知っていたキイチは土地郎を心配した。土地郎は港を歩き回り、数日後、なんとか人魚職人を探し出した。 雨が降っていても宿も取らずに傘もささずに聞いた住所の家へとすぐさま足を運ばせた。が家主は留守、不用心にも鍵がかかっていないのをいいことに、土地郎は早速家の中を調べ出した。もし見つかりでもしたら大事だというのに、土地郎の余裕っぷりは場数を物語っていた。家には細工に使う道具、猿の干物やら薄気味の悪いものが山ほど出てきたが、土地郎好みの謎は見当たらなかった。それもそのはず、探している本人が何を探せばいいのかわからないのだ。ふうと一息つこうとした時だった。
てめえ何者だ
と後ろから太い男の声、振り向くと土地郎に包丁を突きつける男が立っていた。
少し見ていたが物取りじゃなさそうだが、政府の人間か。
男は土地郎を前に落ち着かない様子。
おいおい、俺が政府のお偉いさんに見えるか。それにたかが人魚の偽物ごときで訴える人間もいねえだろ。
土地郎はまるで刃物が見えていないかのようにヘラヘラと笑うと、男は土地郎の姿がそんなにひどいものだったのか上から下まで見定めると、
見たところ丸腰だな、そう言って包丁を下ろした。
じゃあ一体人のうちの鍵を壊してまでってのよ、用ってなんだ。
鍵
は知らねえが、無病息災に効く人魚様を買いに来たのよ。土地郎の適当な答えに、
うちは出荷はしてるが売りはやってねえ、周り近所にも人魚細工のことは言ってない。お前どこかの港町の商人からここを聞いてきたんだろう。なぜそこで人魚を買わずこんな町外れまで来た。第一、お前がうちを詮索してる間から人魚は足元に転がっていただろう。
また怪しまれ刃物を前に出された。殺すつもりならとっくに刺していると分かっていた土地郎にとって刃物は効果はなかったが、ここに来た理由をどう言えば信じてもらえるのかを首をひねらせて考えていた。この状況で余裕さえ感じる土地郎の物腰に男の方が内心ひるみかけていると、あれだ、こんな安っぽいのじゃなくてご利益があるいいやつが欲しかったんだよ。また適当に答えたのだが、意外と確信をついたのか男がピクリと反応した。土地郎はそれを見逃さなかった。
あるんだろう、とっておきのが。
相手の顔色をうかがいながら話を作っていった。
聞いたんだよ、ご利益がある特別な忍者の話を。
男は土地郎の話を聞き終える前に包丁を土地郎に振りかざしたかと思えば、そのまま土地郎の後ろへ行き、たくさんの人魚細工の中から一匹掴むとそのまま抱えて窓から逃げ出したのだ。一瞬何が起こったのかわからなかったが、慌てて土地郎は後を追った。雨の中どれだけ走っただろうか、男が泥に滑り派手に転んだ。すかさず取り押さえようと男の腕を掴んだ時、水たまりに転げ落ちた人魚細工が跳ねたのだ。まるで喜んでいるかのように水たまりの中へ潜っていったのだ。土地郎は自分の目を疑ったが、すぐさま横たわる男を飛び越え泥水の中を手探りで探していると、うわーと後ろで男の叫び声がした。振り向くと誰もいない。さっきまで男が転がっていたのにどこにもいない。周りはだだっ広い畑で隠れようがないのだ。人魚細工も男も消え、土砂降りの中土地郎ただ一人がポツンと立っていた。手がかりをなくし聞き込みも虚しく途方に暮れ、土地郎は帰ってきた。土地郎の話をあらかた聞くと、
ふーん、なるほどな、そいつが俺を呼んでいたのかもな。
のんちにキセルを加えながらそういう親父に、
おい、本物の人魚なのか、どうなんだ
と土地郎は親父に言い寄った。
どうと言われてもな、俺はお前の細工物からまがまがしい移り顔を感じただけだからな。本物だったんじゃねえのか。
適当な親父の答えに不満なのか、土地郎はブツブツと考え込んでしまった。親父の中では何か納得できたのか、すでにこの話にはもう興味がないように、
木を隠すなら森の中、人魚を隠すなら
と一言言うと腰を上げ仕事に戻ってしまった。
だけどそれじゃ逆効果じゃねえのか。親父を追うように席を立ち、ああでもないこうでもないといつもの二人の会話が延々と続いたのだった。こうして土地郎の人魚細工のことはすっかり忘れられ、武者事件まで人魚細工は蔵で埃をかぶるのだが、その話はまたの機会。以上、人魚職人という題名の話でございました。で、次行く面ジーダレス読み、そうだ、寝なし草でした。寝なしそうって読んじゃいました。で、294、貧乏神が福の神になるっていうのも昔話にあるし興味深いですねと。うん。で、295、じゃあ逆に福の神が貧乏神になるって話もあるのかなと。それきついね。下からというか、マイナス面からプラス面に行くのはまあ話的に面白いけど、逆パターンは嫌だね。ね。で、次、骨董男。その日のキイチは店番をしていた。キイチがレジ台に顎を乗せて晴天の空を恨めしそうに見上げていたとき、もし坊や、ここの主はどこかね、主はどこかね。キイチはビクッと体を大きく跳ねらせた。全く人の気配がなかったのに急に太った男が店の前に現れたのだ。親父は骨董市に出かけてて夜まで戻らないよ。キイチの言葉に男は急に挙動不審になった。どうしようか。いや、しかし、男は何やらぶつくさ言い出した。男はもう水無月になるというのに大きな虫食いだらけのコートを羽織り、帽子を深くかぶっていた。男のなりを見てキイチは、コツは金に困ってガラクタを押し売りに来たタイプだな。動きがせわしないのはきっと取り立てにでも追われているのだろうとキイチは考えた。男の独り言はまるで相談のように、どうする、しかし時間がないぞ、この子に任せてはどうだろう、でもこんなガキに全てを任せるのは。キイチは男の態度にイライラし、おじさん冷やかしなら帰ってくれよ、今は買い取りできないからさ。キイチがきつく言うと男はガラクタがあふれ出るパンパンのカバンを悲しげに見つめて無言で出て行った。その日の夕方、おいキイ坊、店に駐在さんがやってきた。何、俺何にもしてないよ。身に覚えはないが、キイチは体をこわばらせた。はあ、お前に用はねえよ。親父さんいるかい。今日の親父は人気者だ。夜まで戻らないけど、親父がどうしたの？キイチの声に、そうか、困ったな。多分お前さんちの落とし物だと思って持ってきたんだけどよ。確認のしようがねえな。ひげをさすりながら駐在さんが、荷車で運ばせたものは昼に来た客の持ち物だった。持ち物だけじゃない、服、靴、帽子、すべてだった。こんな骨董品扱ってるのなんてお前さんちぐらいだろう。でも落とし物としては不自然でな、カバンの中だけじゃなく服の中にまでパンパンに骨董品が詰まっててよ。帽子の中にまでだぜ。キイチはごくりと唾を飲んだ。何かが起こった、もしくは起こっていると感じたからだ。駐在さんには見覚えがあると言い、荷物を店で預かり一つ一つを広げてみた。乱雑にガラクタが詰まっていたカバンの中から一つだけ立派な霧の箱が出てきた。へその緒か。キイチは箱の中が気になったが、恐ろしさもあったため箱は開けず、親父の帰りを待つことにした。夜になり親父が帰ってきた。キイチは店から居間に入り、玄関の親父の元へと走った。親父ちょっと来て。 キイチの声にほろ酔いだった親父の目つきが変わる。店に入りガラクタの山を見るなり、そうか、そうだったか。キイチ、俺宛ての郵便持ってこい。キイチが何を言うわけでもなく、親父には何か分かったのか、キイチに命令した。親父はここ3日他県の骨董市一種の寄り合いに顔を出していたため、2日分の郵便物がたまっていた。親父は一つのハガキを見つけるとため息をつき、すまなかったなぁとガラクタに向かってぽつりと言った。親父は数ヶ月ほど前、旧友の家に招かれた。古い納屋を近々取り壊すため、中の骨董品を鑑定してほしいと言われたのだ。高値で売れれば骨董品を頭金に、納屋を新調しようとしていたのだが、どれも商品になるようなものはなく、旧友は納屋の新調を先延ばしにすることにした。ガラクタばかりだったが、親父は何かを感じたのか、納屋を取り壊す際骨董品を引き取らせてほしいと言い、旧友も快く承諾した。はがきは言い忘れていたが、取り壊しを2日後行うという内容のもの。あのガラクタたちは納屋ごと捨てられるのを恐れ、親父の約束を信じここまでやってきたのだ。小さな力を集め、ぎゅうぎゅうになってここまで来たが、親父は留守、そして道端で力尽きたのだった。これは？親父が霧の箱に気づいた。こんなものをあいつの家で見なかったが。親父が霧の箱を開けた。こいつはすごいな。中には綺麗な石が入っていた。何かの宝石のようだ。自分たちがお金にならないことを分かっていたのか、キイチにはそれが引き取り金に見えた。はは、律儀なもんだな。そう言うと親父は一つ一つを磨き出した。ガラクタの中には何に使うのかわからないような古い道具まであった。修理された跡があり、大切に使われていたことがわかる。キイチは後悔した昼間のことを、ガラクタを丁寧に磨く親父の背中を見て、キイチは物も人にも大切に接すれば、いつか自分にもこんな素敵な奇跡が起こるだろうか、そんなことを思いながら、親父と一緒に遅くまでガラクタたちを磨いたのだった。以上、骨董男という題名の話でございました。で、最後、修理中のラジオ。キイチ、ちょっくら出てくる、店頼むぞ。親父はキイチの返事も聞かずにさっさと出かけていき、キイチは嫌おうなしに店へと駆り出された。大きなあくびをしながら店へと出ると、思わずあくびが止まる。彼がいたのだ。キイチに気づき、いやあこんにちはと彼の方から挨拶してきた痩せた優しそうなおじさんだ。キイチも軽く挨拶をすると、彼はまた骨董を眺め出した。特別することも話すこともないキイチはボケッと人間観察をしていると、キイチの視線に気づいたのか、彼の方から話しかけてきた。ここはいいね、いい骨董屋だ。品もきれいに管理されてる。そう言われると、骨董屋という職に誇りなんて持ってはいなかったが、悪い気はしない。キイチは気恥ずかしくも礼を言うと、なんだか彼と親しくなれた気がした。そんな彼がいつからか、あれは何だろうと店の外を指さすようになった。あれ？店の外はただの錆びれた商店街通り。この時間は人も歩いていないのに、彼は何に反応したのだろう。首をひねらすと、彼は、いや、いいんだ、田舎町は初めてだからかな、すぐ何でも珍しがってしまうんだと言うだけだった。キイチもその時は気にもしなかったが、またあれが来ているね。あれはずっとあの形なのかな。あれはどうして少しずつ近づくのだろう。 などと彼の発言は日に日に喜一の好奇心を膨らませていった。喜一がどこどこをと店を飛び出すたびにあれは消えてしまうらしく、喜一は一度も目にすることはできなかった。彼を見るようになって1ヶ月ほど経とうとする頃、久々に店番をしていた喜一の前に彼が現れた。ところが様子が変だ。番台にいる喜一の前に立ち、下を向いたまま動かない。何事かと思った喜一も緊迫した空気に飲まれ動けずにいると、ゆっくり顔を上げた彼が、ねえ、あれが見えるかい？喜一の顔をじっと見て冷や汗をかき必死な顔で言うのだ。いつものように外を指さすわけではなく。その瞬間喜一は急に恐ろしくなった。あれがわからないし見えない喜一は正直に頭を横に振ると、逃げるように去っていった彼はその日を最後に謎を残したまま現れなくなった。それから数日後、畑掛けを手伝わされた喜一はあのラジオの埃を取り払うと、ふと彼を思い出し店の外を眺めた。外は何でもない商店街の風景。小さな子供が縄跳びをしている。あれは何だったんだろう。独り言のようにポツリと言うと、親父が帳簿を視線に落としたまま答えた。ああ、迎えか。親父はあれを知っていた。迎え？何の？驚いた喜一を見て今度は親父が驚いた顔をした。四十九日だよ。おめえ、あいつが人間に見えたのか。そう言うと親父はラジオの前に立ち、迎えが来てよかった、迎えが来て助かった。あのままつきものにでもなられたら払い代もバカにならんからな、というとラジオに貼ってあった修理中の紙をビッと剥がし、くしゃくしゃと丸めて捨ててしまった。修理中のラジオの修理の意味と、客ではなかった彼と四十九日かけて迎えに来るあれの正体がようやく分かった喜一はふと思う。あの時自分は何に恐ろしくなったのだろうと。以上、修理中のラジオっていう題名の話でございました。で、以上でございます。で、レッスン297、人形職人の最後に出てきた武者事件という話がないから、このシリーズはまだ完結してないみたい。完結してからリクすればよかったかなって書いたんですけど、どう？修理中のラジオっていうのが2008年の12月なんですよ。だからこれ失踪したんじゃないのこれ、とかそういうパターンなんじゃないのこれ、それとも別のところに書いてるのかな、ちょっとわからんけど、完結するんかねこれ。そのエニグマに載ってるのも第692話から694697等729841941941959とかなり頻繁に更新されてて、突然1290話に飛んで修理中のラジオがあるんですけど、これ、うん、続き書くんかなって思うけど、これだけ見ちゃうと、うん、とりあえず、はい、まあ、そういったことで、まあ、リークもらったんで、ここまで今アップされてる分までやりました。武者事件っていうのはアップされるのかどうか分かりませんが、まあ、とりあえずこれで終わりです。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしますので、もしよかったら落として聞いておくんなましと。今日はちょっと噛みすぎましたね、なんかダメだった。ちょっと自分の脳みそとリンクがなんかうまくしなくて、なんか思ってることと違う文章が出てくると、あの噛みやすくなるんですけど、あのそういったの感じでしたね今日は。なんかダメでした。 すみませんでした。で、はい、そういったことで、とりあえずでも録音アップしますので、もしよかったら落として聞いてみてちょうだいと。ではこれで終わりにしましょう。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。それではおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。